はい、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、はい、2024年2回目ということで。
はい。
うん。
ノット半島の方は、なんか、山本くんとかに状況聞くと厳しそうね。まだまだみたいですよ、なんか。
そうだよね。
うん。
あのさ、
うん。
あんまり新聞とかを昔ほど読まないのね。
うんうんうん。
撮ってはいるんだけど。
うん。
で、日中デスクワークで、うん、そのずっとネットにつながってる職場だからさ、
うんうんうん、
そのネットでニュースなんかを見るんだけど、うん、そうするとさ、
うん、
時系列が分かりにくくてね。
そう。
その、うん、まあ、日にちはとりあえず書いてある記事が大体なんだけど、うんうん、その、なんていうんだ、その記事を書いた日、の、
うん、
その出来事があった日の日付なのか、
うん、
後に書いた日の日付なのか、
うん、
その辺がよく分かりにくくてさ、
うん、
で、結局、だからその、今、直近でどういう事態なのかっていうのが、
うん、
ネット見るだけじゃちょっと把握しにくいよなって感じている。
ああ、なるほど、
うん。
ネットの断片的な記事でこう、時系列に羅列できてんのかもよくわかんないってことか。
うん。
まあネットの、うん、だから何日の記事かっていうのを見ないとわかりづらいわね、確かに。
うん。
そうですね。
うん。まあまあ、まあやっぱテレビの露出もだいぶ減っちゃったしね。
うん。
まあ、ダウンタウンの抹茶問題みたいなので。
ああ、そうか。
うん。そうなの？
うん。
まあ、なんか、いろんな番組見るけど、半々ぐらいだったりするね、ワイドショーは。
へ
ぇ半々、まあ、どうでもいいんじゃねえか、そんなのって思っちゃうけどね。
私はほとんど見てないからわかんないけど。
うん。
うん。
まあ、うん、そうだね。だから、どんどん少なくなってるっていうか、まあ、初期に大量に素材流しちゃうから、その後の続報のニュースがないっていうか、
うん、
現場に動きがないっていう、ところでそういう形になるのかもしれないけどね。
うん、うん、うん。テレビって結局さ、ニュースでもさ、
うん、
その、なんていうの？グッとくるシーンがないと流さないじゃない。
だからもう悪魔の言葉だよね、うん、あの絵になるかどうかっていうね。
そうそうそう、
うん、
だからそれが最初の特にそういう災害なんかだったら、
うん、
一番ピンチな映像ってやっぱりその初期の映像だったりするわけで、
うん
うん、そういうのはいっぱい出るけど、うん、その後々の分っていうのはだんだん少なくなっていくとかさ、
うん、
そういうのがあるのかもしれないよね、
うん、まああるわね、テレビ
側として
そういうのはね、
うん
うん、
こういう災害ものについてはそうなんだろうな、時間が経ったのに変わってないことが問題で重要なのに、
うん、
そこを報じないっていうのがそもそも、もう、マスメディアとしてはどうなのかっていう話になってくるわけなんですけど。
まあ、そのマスメディアのあり仕様としてそういう情報は届けにくいっていう問題もあるのかもしれないけどね。うんう
ん、まあそうなんですよ。それならそれで、何？災害が起きて時間が経ったのに現状変わってないってことが問題なんだから、うん、それについての議論するコーナーとかやればいいよ、
まあね、まあね。
結局話題性があって、なんだ、キャッチーで、みんながパッと飛びつく話題しかやんないっていうことになってくるわけなんですよ、
ね。そうなんだよね、うんうん。それとなんだろうね、これも、まあ、中継屋やってる佐賀もあるんだけどさ。
はい。
うん、
その例えばさ、瓦礫、この倒壊してる家にね、
うん
うん、
老人のお父ちゃんがさ、
うん、
ぼーっと見てるのよ、自分の絵を、
うん、
その、なんだろうね、そのおじいちゃんに、まずはその建物にピンを当てた後に、ゆっくりそのおじいちゃんにピンを合わせていくわけさ。やってんなって思うのよ、そういうの見ると。
うん、なるほど、ね。
まあまあ、僕がカメラマンでも多分そういうカメラマンしますよね。
だから、それは正解なの かなとかやっぱ思っちゃうよね。あの、どれでもそういう指示出すと思うのよ。うん、
まあそうでしょうね、うん。
それは正解なのかなとか、すごい考えさせられんなと思って。
絵作り的なところね。
あ、そうそうそうそうそう、そう、う
ん。でもさ、それが例えば、写真だったりすると、
うん、
その一瞬の写真、
うん
うん、
っていうのは東日本大震災の後にいっぱいそういう写真があって、
うん、
でそれを見るたびに私たちは、
うん、
この日は忘れないようにしなきゃいけないとか、
うん、
何かしらこう感じるものがあったりする、
うんうんうんうん、
だからそのなんだろうね、写真だったらまだいいんだけど、
うん、
そのテレビでそういう写し方をするのはその一瞬だけじゃない、そのテレビ局の、
うん、
その番組としての流れ、
うんうんうんうん、
の中でそれがあるから余計イラッとするのかもしれない。
うん、するかもしれないよね、うん。っていうか、そういうところがやっぱ目についちゃうしっていう。うん、でも、まあ、間違いなく、そうは言いながら間違いなく俺がディレクターでも、そういう指示は出すか、とか。だからやっぱりあのカメラ構える人種ってろくでもねえ奴らだなんて改めて思うなっていうか難しいねこういう問題はというのはちょっと思うな。でも本当に何も伝わあのまあ、改善してるエリアもあるっぽいんだけど、まあまあ、うん、あの例にたがわずそのエリアとしてかなり広大だしっていうね、
うん
う
ん
う
ん、
でその途中の道のこの崩れ方が半端じゃないみたいだから、
うん、
まあいろんな問題抱えてんなっていう。だから本当にあのこれ現地の山本くんたちが言うにはもうその現地に入ってるスタッフの寝泊まりするところがないと、もうそもそもね、だからずっと車中泊でやってるとテントが機能できないと寒すぎて、
うん、
でそうなると車中泊になっちゃうと。で車中泊ってあの、うん、熟練した設備がないとしんどいからね、
うん、
そうなっていくとその現地を支えるべきスタッフが疲弊していっちゃう、それ以上に現地の人たちも疲弊していっちゃう、
うん、
負のスパイラルに入っちゃうとダメなんだよね絶対に、
うん、
そこのやっぱりなんか突破口を開いていかないといけないんだけどっていう現状打開策はあんのかなと思いながら、
どうなんだろうね、
うん、
うん、
まあただその最初の話に戻るんだけど、
うん、
だからこそ今の状況を知りたいのよ、
うん、まあそうだよね、刻々とね、
うん
うん。
うん。その正しく今の、
うん、
今がどうなっているのかを知りたくって。
うん。
うん、だからその、なんていうの、ワイドショーだったりみたいな、うんうん、ああいう番組、あれ、まあほとんどバラエティじゃんか。
うん、バラエティだね。うん。
ああいう中の、で流すんじゃなく、
うん、
なんか、今をずっとこう追いかけてくれる、チャンネルがあればいいのかな。そう、
海外のアメリカの CNN みたいなね、
うん、
のがあるとかっていうのが理想なんだけどな。まあ、それもね、あの、クリラジとしては前から提言してるけど、
うん、
やっぱりジャーナリストたちが集まって、その、ウェブでしっかりした情報、その、なんていうの、テレビ局ではない、
うん、
別やり口の、やっぱりその、ニュースというか、そういう配信方法を見つけるべきだってずっと言ってると思うんだけど、
うん、
やっぱそれもいまいちないんだよね、動きとして。まあ、
うん、
フリージャーナリストなんかやってる連中、ろくでもないからね。前から言ってんじゃん、ジャーナリストってろくでもないやつじゃないとできねえから、あんなの。
まあ、あの、みんなが力を合わせてなんかしようってタイプの人では
ない。そうなんだよ、そうなんだよ。
そう、俺がやってやるとは思うかもしれないけど。
そうなんだよ、俺がやってやるが強すぎて、その、うんうん、みんなでチームでなんてことは考えられない人たちだから。
うん、まあ、それができるならどっかのあのマスコミに入ってますから
ね。まあね。
そうそう。
だから、でもやっぱりさ、テレビに依存しない形、テレビとか新聞にね、
うん、
依存しない形とかっていうのはもうこの時代絶対いるんじゃないかなっていうのはね、
うん、
すごく思うのよ。とはいえこの、その良質なニュースの、その、を出してくれてるサービスみたいなのも、ピックアップして紹介しろって言われるとあんまりないのよ。
うん。
うん。
やっぱそういうところは問題だな。まあ、確かにニュースでありくりするのは相当難しそうなんだけどね。
うん。
うん。
それとそのジャーナリストがどの立ち位置によるかで見え方も変わってくるから、
うん、
やっぱり一人だけフリーのジャーナリストさんたちの有料のサービスとか見てても、
うん、
やっぱその人の立ち位置がすごく重要になってきたりするし、
うん、
その立ち位置から見えてそう見えてんだけど反対から見えた時にはどう見えてんのっていうことがよくわかんないから、
うん、
まあ盲信的になりがちだとかいろんな問題あると思うんだよね、
うん、
その辺すげえ難しいなとは思うんだけど、そういうことにチャレンジできないと、
うん、
やっぱ機能しないよね。機能しないまでは言わないけど、
うん、
その
ロスが大きい、
うん、ロスが大きいとやっぱ今の時代にあんま合ってない気もするし、
うん、
その辺だよねとは思うね。なんか、
うん、
まあただなんだっけ、今年一発目のね配信でも、うん、褒めた NHK のアナウンサーさんね、
うん、
あれずいぶん前に NHK だけじゃなくて民放のエースアナウンサーみたいなのも集めて NHK で討論番組してた時にもやっぱり東日本大震災の後の伝え方とかをすごい各局悩んでたらしいのよ、
うん、
どう伝えるべきかみたいな、
うん、
だから現場は現場でそういう工夫とかね、いろんな思いがあってやってるんだけど、
うん、
そもそもだから電波に乗っけてドーンと流すやり方自体に、
うん、
こういう大規模災害の場合には漏れが出てきちゃうし、
うん、
その全然違った特性で出す情報を出していくっていう必要は、
うん、
やっぱ必要な気すんだよなーって見ながら思っちゃうよね、なんか、
うんうん、
どうすりゃいいのかね、こういうのね、本当に。
そうだね。
うん。
ただ、なんかそういうところがうまく処理できればさ、
うん、
それこそ私たち、こちら側としてもね、
うん、
やれることをやりたいと思っている人たちもいるわけだから、
うん、
その段階に合わせてさ、
うん、
俺の出番ですと。
うん、
思えって動ける人もいるかもしれないじゃない、
うんうん、
そうすると、今頑張ってくださってる、私たちの代わりに頑張ってくださってる、
うん、
団体の方だったりとか、
うん、
が、車中泊で疲弊してっていう状態も、
うん、
もしかしたらちょっと改善できるかもしれないじゃない、
うんうん、
人数がたくさんいれば解決できることもあるかもしれないし、
うん、
もしかしたら違う、なんて言うんだろう、趣味だったり、
うん、
仕事の立場の人から見るとこういう便利なものがあるよ的な、
うんうん、
これを使ったらいいんじゃない的なものも、
うん、
もしかしたらあるかもしれないから
さ、うんうん、
なんかそこがね、
そうだよね、うん、
もったいない
もったいないよねっていうかね、
こんな寒い時にどんどん時間ばっかり経ってさ、
そうなんだよ
ね、
うん、でまあ今ちょっとずつ言われ始めてるけどやっぱりまあ熊本でも問題になったけどね、
うん、
関連死がやっぱりかなり増えるんじゃないかっていう話も出てきて、
心配だよね、
うん、
そういうことも考えるとねっていうところも含めてね、
うんうん、
まあちょっといろいろ考えさせられることが多いかなとは思うよね、なんか、
うん、
うん、
やっぱ何なんだろうな、その現地から情報を出す人としたら何が向くんだろうな、
何が
どういう形を出し とくのが望ましいんだろうか。
うーん、
まあそこも整理されてないよね、あんまり。
うん、
うん、まあね、昨日のルルンでも言いましたけど、まあ携帯回線の電波に乗せてインターネットに向ける、
うん、
まあね、そのなんだ、電波でテレビとかラジオとかみたいに ね飛ばすのは多分無理なので、うん、もうそんな物理的に無理なので、うん、やっぱインターネットに載せるしかないとは思うんですけど。
いや、それはもう間違いないと思うね。
うんうん、で、ただまあ、まあ、巻いてね、結局どれぐらいの状況かわかんないんで、待機も少なめで、なるべく効率よく情報を届けるんだったら、
うん、
文章と音声で映像はなしとかにした方がいいのかとかね、
うんうんうんうん、
まあその辺は思うわけですよね。うん。うん、なんでまあ、うん。
で、それでやっぱりこう、ミクロのエリアの情報を、
うん、
こう定期的にバーンって上げていくといいのかな。あの、定期的にやっぱりこの定点観測のように情報を出し続けるって、まあコロナでやったけど、
うん、
やっぱ振り返ってみるとすげえ重要だなって思うのよ。
まあそうです。
そうじゃないと、その、うん、その定点的に情報を出すことで動きが分かっていくじゃん。
うん、
これがこのランダムになると分からなくなるのよ。
うん、
そうですね、
うん。だからまあ週1なら週1で、
うん、
決められた項目、今の状況がどうとかっていうのを、いろんな、その、ミクロの場所で出していくのが、外への情報発信としてはすごくいいのか。そうすると、うまくいけばこのエリアでは何が足りないってことも、その放送で分かっていくかもしれないじゃん。
うん。うんうんうん。
今だと全体漠然として、ドカッと、その、マスメディアさんがやるから、わかりづれえけど、
うん、
それがミクロの絵になったらわかりいいのかなとか思う。どうなんだろうね。
まあそれであれば、その災害地用のホームページを一個作って、
うん、
でその中でさらにその各その集落ごとの、
うん、
見出しがあって、
うん、
でその集落のとこポチッとすると文字と写真で伝えられてる記事と、あとは、音声で、まあ、それは、誰か、その、聞いてきて、話を聞いて載せるのか、
うんうん、
まあ、現地の人が直接発し、そこに音声を載っけられる形がいいかどうかはもうわかんない。その辺は微妙なんですけど、
うん
うんうん、まあ、そんな形で集落ごとに、それぞれのページがあって、それぞれの現状を、まあ、伝えてるっていうのがずっと、まあ、過去の履歴からあって、まあ、今はどうだか、一番上にあってみたいな、サイトができて、うん、写真文章と音声ぐらいが載ってるみたいなものですかね、そうしたら。
のがいいのかな、どうなんだろうなっていう。
まあ、うん、うん、まあその地域というかね、集落ごとにやっぱり状況違うと思うんで、まあとりあえずそれで分かれてないといけないし、
うんうん、
まあそれを全部カバーするのは大変だけど、まあ、うん、ポータルサイト的にまとめるんだったら、それ一切、一つのサイトで全部載ってるって形にしたりして。
うんうん
うんうん、で、うん、やっぱり今言ったような、その、集落ごとに分かれてて、情報が載ってるっていう、
うん、
形だったら、後から来ても、時間経過として、履歴としても終えるし、まあ、最新の情報も、まあ、ペースがね、どれぐらいのペースで乗るか別として、うん、まあ、連続して見れますもんね。
そうなんだよね。だから、そういうことも含めて、情報のコントロールをどうするのかっていうチャレンジも、
うん、
まあ、そろそろやらないといけないのかもねっていう気もするしね。
まあ、現状で言うとさ、
うん、
その、あまりにも分かりづらいから、
うん、
まだ誰もたどり着けてない場所があるんじゃないだろうかって、こっちは心配してるんだよ。
うんうん、
不安なのよ、
うんうん。
本当にみんな、あの、なんていうの、確認できているのかどうなのか。
うんうんうんうん、
そこすらわからない、
うん、
って、その外側から見てると思うんだね。
うんうん
うん、
だから、なんかね、いい方法ありゃいいんだけど。
そうなんだよね。
うん、
そこだよねって思うね。
うん、
まあ、だからあれか、今みたいなサイトを、そのためにサイトを立ち上げるのも大変だから、
うん、
災害情報用のなんかポータルサイトを、まあそこが、 NPO が集まって作るのがいいのか、
うん、
各県でやると、
うん、あまあダメだろうね。だからまあヤフーさんとかグーグルさんがやるのが一番いいんだろうけど、うん、
ああまあヤフーがやるのもありですよね、
うんうんうん、
かも各 NPO とかが集まってまあ、うんどっかが管理する形で、じゃもうサイトは常に常設しておくと。で、なんかあったら、そこに、今回で言えば石川の地震 の, 特集みたいな感じで、
そうだね。
バンって現れて、さっき言ったような、うん、こう、集落ごとのやつが出てくる。
うん。それとか、あれもあるかもな、まあ、その、やり方としては、ウィキペディアみたいなやり方もあんのかもね。
まあ、うん、性善説に基づくんなら、
うん、
ユーザー登録させれば誰でも書けるようになってるっていうのは、まあ、考え方としてはありだけど、
うん、
嵐とか偽情報のこと
は。まあ、そこだね。その辺も難しいよな、うん。
そう、だから誰でも書けるようにするのはちょっと危ういかなと思うんですよね。
危うくなったな。だからネットもそういう意味では退化してんだよなって思っちゃうよね。使う側の意識が低いから。
まあ、ていうか、そんだけ誰でも使えるようになった。
まあね。
ことで、誰でも使えるようになったら、そんな変なやつも書いてくるんで、
うん、
絶対に。それはある程度、そのフィルタリングして、そうじゃない、ちゃんとした、その人の、なんだろうな、立場とか履歴とか、履歴じゃないな、
うん、
信頼ができる人じゃないと、書き込みできませんでしないと、やっぱり問題があると思うんですよね。
うん、うん、
うん。まあ、なんかしらそういうサイトなりが必要かなっていう感じは。します
ね、するよね、まあ。
で、常設しといて普段、まあ特に、まあ当然まあ本当は、そのね、災害支援は何年も続くから、
うんうんうん、
まあ極論するともう今のじゃなくて、何年か前の熊本の地震とか現状どうなってるか
って、うん、そうね、そうね。
うん。
人吉の水害とかああいうのも含めて、うん、どうなってるのかっていう。
うん。のもあってもいいわけですよね、それは。
そうだね。その辺だろうな、うん、なんかな。
うんそういうのを作りたいですよね。うん、
誰かそういう構想をまとめて国から補助金分取ってやろうぜ、それ。
まあ NPO の中で手を挙げる人がいてそれをやりましょうっていう。
あるような気、うん、どっかやんねえのかな。本当ヤフーさんぐらいやればいいのにな、なんか。
まあ、うん、まあヤフーでもまあいいけど、
うん。うん
ヤフーが主体がいいかどうか、うんどうなんだろうな。うんまあなんとも言えないけど、うん。
って感じがあるね。まあ、熟知たる思いがあるな、なんか。
うん。
まあ、どういう出し方が望ましいんだろうは考えちゃうな、本当に。
うん。って言ってる間にね、でもね、この時間も私らは、ファンヒーター炊いたりと
か、まあ、そうだよね。
ぬくぬくこんな話をしてるけどさ。
うん。
そうじゃない方がいっぱいいるわけだからね。
そうだね。そこを助けるためにということはね、本当に一刻も早くこう事態が好転していくことを願いたいなとは思うね。なんか、
うん、元にパッと戻らせるような魔法が使えればいいんだけど、
うん、
そうはいかないからさ、せめて、うん、せめて明日はもっと良くなるって思える何かがあるといいのになと思うんだけどね。
うん。
うん、
そうだね。うん。なんだろうなと思うね。まあ本当になんかそういうことも考えてちょっとずついろんな進化をさせていかないとねっていうのは思うよね。
うん。
うん。まあもう本当に日本の中では災害に関して言うと待ったなしだというね感じだとは思うので。
うん。
うん
う
ん、
こうやってる間に今年もまたどっかで水害が起こっちゃうしっていうことはもう間違いなくあるわけだから。
うん。
って考えると、どういうことが必要なのかとかね、日頃どういう心構えでいるべきなのかとかね。
うん。
やっぱそういうことすげえ重要だよなーとかって思っちゃうよね、なんか。
そうだね。
うん。まあなんかいろいろと考えさせられます。はい。あ、で、今、チャットの方で山本くんがちょこっと書いてるけど、あ、ほんと、昨日、あれ、ピースボート災害支援センターだっけ？
うん。
の、現地からの報告がありまして、報告会みたいなのが YouTube のライブであって、
はい。
やってましたけど、やっぱりちょっと厳しいんだね、というのがよくわかりましたね、なんか。
うん。
いろんな意味で。
そうね、寒いしね。
うん。
寒いね。
うん。
うん。っていうのもあるからね、本当に。だから、ちょっと事態がこう、いい風に好転していかないと、負の方に回転し始めると、ずるずるとそっちに回っていっちゃうんだよな、こういう問題って。
まあそうですね。
うん。だからちょっとでもその動きを緩めるから始めて、止めて逆に戻すっていうことをやらないといけない。そこに何らかのあれが、まあ道路ができてって、道路がある程度通行量が確保できてっていうことになるのか、その辺がわかんないけど、だからまあ国が思い切って自衛隊にガンガン運ばしていくとかっていうことも含めて、
うん。
うん、
考えていかないといけないんだろうねって思う。だからもう何度も言ってるけど、本当災害庁なんか作ろうよ、もうマジで。
まあそうですね。
うん、まあ俺はもう選挙権のない、うん、あの、選任だから、言うだけだけど、あの、ちゃんと選挙権を持ってる人たちは、そういうことを基準に投票行ってるかって言いたいよ。俺はもう一生行かないって決めだから、もうあの、どうでもいいんだけど、俺だけ生き残るから。いざという時は。だから、ほんとそういうことも含めて考えていかないと、もういるんじゃないのって思うよ、マジで。
うん。
で、その自衛隊の人たちとかね、あの警察とか消防の人たちが何年間かそこに出向して、で、そういうエキスパートを育成して、っていうのをやると、各都道府県にもそういう人材が増えていったりする可能性もあるじゃない。
うん。
うん。
みたいな効率的な仕組みはいるんじゃないのとかってすげえ思っちゃうよね。
うん。
うん。
で、それに備えた、だから今回なんかももうかなり想定外だったっていうのは致し方ないかなとは思うけど。
うん。
やっぱりなんかこの、その何孤立した集落にさ、
うん、
自衛隊の人たちがもう何十人もこう荷物抱えていくのよ。
うん。
うん。
いやー、モトクロスバイクはないのかなこの人たちとか思っちゃうんだよね。
どうなんでしょうね。
うん、そうそう、うん。で、そういうことも含めて考えていけるじゃないいろんなものが。
うん、
で、その災害用の設備も備え、ある程度備えられるじゃない。
うん、
救援用の設備がね、
うん。
備える設備は都道府県なんだろうけど、
うん、
救援用のスペシャルな設備みたいなものは、
うん、
だって現地の都道府県が持っててもしょうがないわけだから、そんなもの。
うん、
被災しちゃうんだから、そこは。
うん、
って考えると、外がどう担保するかみたいなのは、やっぱ防災庁みたいなもんがいるんじゃないのもうって思っちゃうけどね。台風がこんだけガンガン来て、水がギャンギャン降って、みたいな状態だからさ、って思うじゃん、なんか。
うん。
うん、そろそろ考えた方がいいと思うよ、とは思うね。ぜひ、選挙権をお持ちの皆さん考えてください。私は知らないですけども、もう。
まあ、そので特に日本って、あのなんだろうな、まあ、今回特にその想定外であったのが、そのあのね、やっぱり、まあ、何度も言うけど、能登半島みたいな、こう根元からこう長く伸びてる半島の先の方で、しかも人 がすごい少ないで、いろんなものが少ないところで起こって、しかも途中の道路が分断されたみたいな、
でしかもすごい豪雪地帯みたいな、ね、
そう、豪雪地帯で、しかもこれから冬が冬の雪の季節に起こるっていうなんだけど、まあやっぱだからで、まあ当然ね、あの逆に言えば、九州とか沖縄とかになってくると、まあそんな雪の心配しなくてもいいけど、例えば、なんだろうな。
うん。
もう土地の特徴と、あとこういう災害ではこういうことが必要で、こういう、なんだろうな。
うん。
例えば、鹿児島のあの、ね、この間行ってきたあの、うん、あそこの錦江町より先の岬の、先の方で災害とか大地震とか起こった場合、
ね、うんうん。
そこにどうやってたどり着くか、
うん、
荷物をどうやって運ぶかとかっていうのを考えると、
うん、
もうあらかじめその、なんだろうな、例えば、九州、同じ九州でもまあ、例えばなんだ、福岡県の南あたりとかだったらまあ、何かしら道路があって、一、
うん、
箇所二箇所ダメになっても、まあ、こういう方法でたどり着くとかなんか想定できると思うんですよね。
うんうん、
で、鹿児島のその岬の方の先端だったら、道がないから、じゃあどうするんだ、どっからだったら船でたどり着けるんだとかっていうことは、もう、各地域ごとにあらかじめ考えとかないと、
うん、
この日本の災害空港のペースというか、なんというかな、しかもどこにいつ来るか分かんないっていう状況を考えると、やっぱり今のその災害庁なり作っておいて、
うん、
もうあらかじめある程度、こういう場合はこういうふうにして、少なくとも物資の、あの支援ルートはなんとか確保するとかで、
うんうんうん、
ここだったらこれぐらいの、物流は確保できそうだとか、
うん、そうい
うの全部もうまとめてあらかじめ計画作っておくべきですよね。
そう思う。だから、やっぱそれが、やっぱり今現状では都道府県しかないから、
うん、
そうなると備えるっていうことがベースになっていくから、
うんうんうん、
外から救援するって視点は持てないんだよね。
うん、うん。
多分。
うん、そうですよね。
そう。だからそうなると、やっぱり防災庁みたいなスペシャリストたちが外部にいて、
うんうん、
そこの、だから日本でそういうエリアの場合には、どこから、そのインフラを立ち上げていくのかとかっていうことを絶えず動かしていくっていう、そこに税金払って文句あるやついるとか思うじゃん。
まあそうですね。
うん。だからそれはあっていいんじゃないのっていうのはやっぱちょっと、で、どっちみち、その消防さんとかさ、警察とか自衛隊のお世話になるんだから、うん、そこからやっぱり2年ぐらい出向して、そこでいろんなノウハウ入れて、うん、それをまた戻していって、で、また新しい人入れてっていうことを繰り返していくっていうことで、いろんなことが効率化していくんじゃないのかね、とかって思うんだけどね。なかなかそういう話にもならないし、とも思うし。それこそそういうことだったら、与党とか野党とか関係ねえだろうよとかって思っちゃうんだけど。
うん。
まあ、そうですよね。
うん。まあ、立ち上がらないよね。まあ、本当これだけコロナ禍を経ても、
うん。
なんか、日本版 CDC、まあ、作るとは言ってるけど、
うん。
その、まあ、できてんだかなんだかよくわかんねえしね、っていう感じだからね。
うん、まあ、それどころか、派閥がどうなで、パーティー券が。
そう、パーティー、パー券が、みたいなね。
言ってる
から。まあね、そのパー券を売らない委員会みたいな、政治改革なんとかの8割がパー券売ってたっていう、その、もう、バカとしか言いようがないじゃない。その、だから本当に、これ何度も番組で言ってるけど、選挙行く人たち舐められてるよ。間違いなく。もう何度も言うけど、俺は行かないからもういいけど、その、知らないよ、本当に。舐められてるよ、これ。って思うのさ。だからもう本当にもう熟知だろう、重いんだね。だからまあ、単純に政治家が悪いとかっていうことだけでもないんだけど、まあでもねっていう、まあそう、政治にダイナミックさとかさ、アイデアとかさ、そういうこと、ビジョンがないからさ、もう手詰まり感半端ねえよな、こういう問題でもってすげえ思っちゃうな。
うん。
だからまあ、正解か不正解かわかんないけどさ、岸田ちゃんがまず自衛隊1000人とか、
うん。
で、うん、次は4000人とか。
うん、
いやー、銀河伝説だと、戦力の逐次投入ってバカがやることだって描かれてんだけどって、すげえ思うのよ。
あったね。
もう、絶えず、ずーっと言ってんじゃん。漫画というかね、小説は。
うん、
もう、戦力の逐次投入は愚の骨頂だ、みたいな。まあ、SF だから、それが正解かどうかわかんないんだけど、正解に映ってないんだけどとか思っちゃうじゃん、やっぱ。
うん。
いや、みんなが銀エデン知ってるわけじゃないから、
ね。ないけどね。
うん。
それとやっぱりなんだろうね。まあ、これ前々、これも前々から指摘してるけど、
うん。
日本の政治家って言葉を舐めすぎだよ。
うん。
言葉の持つ力みたいなのを舐めすぎてるよ、こいつら。一つの演説で、雰囲気が変わるっていうこともあるんだよ、世の中。
うん。
言葉大切にしてる政治家、本当にねえなって思うんだよね、なんか。
うん。
もう、岸田ちゃんの喋り方、バカみたいって、あの、なんだろうね、やたら言葉止めるじゃん。
うん。そうね。
独特の言い回しあるじゃない。
うん。
いや、誰か注意しろよって思うんだけど。
うんうんうん。あの、なんていうの、間違ったことを言ってはいけないとかさ。
うん。
また、あの、いちいち、こう、つつかれるからさ、うん。っていう緊張感があるんだろうけど。
うん。
それ、より強い思いで話してくれてはいないんだなって思う、ね。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
そう、センテンスとセンテンスの間に人より長い間があるから、
うん。
あの、編集いっぱいできるんだよ。やってやろうかなって思うくらい、その。いや、その喋り方はそういう観点からもまずいっすっていうやつもいないのねって思っちゃうっていうか。
うん、
何なんだろうねって思っちゃうんだよな、本当に。
うちの会社にもね、うん、いるんだよ。あのね、喋り方がね、
うん、
あー、なんとかかんとかで、って、うん、必ずその最後の、
うん、
言葉の最後の、何て言う？母音をこう伸ばすの。
うん、
なんとかで、
うん、うん、そこで考えてるんだよね。
みたいな、なんか、
うん、
すっげえイライラするの、
うん、
全然頭に入ってこない。
そうだよね。いや、だからこういう時だからこそ政治が発する言葉の力みたいな、それを権限として与えられてる人の責任として、その言葉をうまく操るっていう意識が、もう全くないんだなっていうのがよくわかるよ。
うん。
で、なんだろうなって思っちゃうな、マジで。まあいいか、もう。っていう感じですよ。
その辺はもう育てようと思ったらそうなんだ。それこそもう政治家云々の話じゃなくて、
うん、
もう、例えばアメリカとかって、学校、小学校か中学校ぐらいのところから、
うん、
なんか自分のなんかを発表して、それに対してこうなんだ、あれ説得するみたいな演説というか、
うん。
うん、ああいうのは多分授業でやってるんですよね。
うん。
うん。で、まあその背景には結局なんだ、直接選挙制だからそれぞれが、まあ間接的とは州ごととはいえ、代表者を投票するっていうことが一つと、
うん、
もう一個、識字率が低いから言葉で音声で伝えなきゃいけないっていうことがあるから、
うんうんうんうん、
で、じゃあ言葉を、で、いかに自分に対して選票を集めるかっていうことかを、突き詰めていくと、演説というかスピーチ力というか、そこに、もむきを置いていて、で、世の中がそういうふうにもうできてるから、学校でも、学校教育でもそういうことを場を設けてそういうことをやるみたいなことが、あるわけなんですけど、日本はだから逆に言えば文字に頼りすぎてて、
うん、
そこの中にマスコミが挟まってくるからっていうのがあるんで、もうもう小学校の教育から見直さないと多分、日本はずっとこのままだと思いますけど。
うん、まあ文化、まあ文化の話なんだろうけどね、うん、なんだろうねって思っちゃうな。
う
ん。はぁ、まあいいや。まあこれが俺らの年代が作り出した日本の形なのよ。何度も言うけど、
うん、
うん、うん。俺らが投資をし続けた結果がこれなのよっていうことは自覚しろ、俺らの年代の連中はって言いたい。なんか、
うん、
まあそこに本当絶望感しかないからねっていう、子供たちもっと絶望だろうなとも思うし、
うん、
うん、とは思うね。まあでも、その自分の考えの範囲で、まあやれることはね、粛々とやるしかねえなという感じはするので、ぜひそれぞれの方々何をすべきなのかっていうことはね、もう十分考えてください、本当に。
そうだよね。
うん。んで、誰も助けてくれやしませんし、
うん。
で、何をやるにしてもコストはかかるから。
そうですね。
うん。それが時間というコストなのか、お金がかかるのかっていうのはわかんないけど、
うん、
何を改革するにしても、そこはかかるからね。
うん。
そこも根性決めてやり通すしかねえんだよって思っちゃうのよ。
うん。
まあ、その覚悟を持っていろんなことをコツコツと考えていかないと、やっぱりこういう忸怩たる思いみたいなものはね、すげえ、 その内包しちゃう世の中になっちゃうよなっていうのは思うね。まあでも本当に一刻も早くその現地の状態がね、こう好転していって、あの外からのボランティアも受け入れられるっていう状態になれば、あのいよいよ復興モードにこう切り替わる瞬間だろうから、やっぱそこにまだまだ達してないっていうのが本当に辛い話だねっていうのは思うからね。
うん、
うん、
なんかずっとね、
うん、
ギアが噛み合わないような感じを受けてる。
うん、でやっぱりその現地に入るそのところがボトルネックになって入れないっていうことはさ、
うん、
もうあのどっちかというとボランティアがうんぬんっていう話ではなくて、本当に自衛隊さんとかさ、
うん、
大きな力と費用がないともうそこどうしようもないからね。だからやっぱそこを待つしかないっていう、そのなんだろうな、虚しさみたいなものはあるよね。
うん、
うん、
うん、まあまあそういうことですよ。だから本当にまああのね、まあ今月いっぱいずっと言うと思いますけども、やっぱりあのこういう機会ですんで、
うん、
ちょっといろんなことを考えていただければなという中で、そうだな、まあ、これにつながる話題でもあるか。うわぁ、ようやく出てきたんだ。まあ、俺もちょっと、そこをキャッチするのが遅くて。
うん。
これ発売されたのが先月くらいなのかな。あるんだけど、またまた、うん、ポータブル電源を。
この間あんなに言ったのに。
紹介しておきます。
はい。
今回は、ちょっと毛色が違います。
ほう。
あ、ようやくだっていう、ポータブル電源です。
うん。
これ珍しく、日本のメーカーが出したポータブル電源なのよ。
うん。
ほう。
吉野なんとかっていうところが出してるんだよね。これ今ちょっと待ってくださいよ。YouTube の方では、吉野っていうところが出してる、
うん、
固体電池のポータブル電源です。
固体電池
わかります？
固体電池。わかんない、わかんない。
ちって。わかんないか？
何？すいません。どういうこと？
ポータブル電源も、出た当初より、いろいろ進化を遂げてるわけ。
うん。
で、基本、リチウムイオン電池なのね。
うん。
ポータブル電源って。
うん。
でも、リチウムイオン電池ってとても危険な代物なのよ。
うん。
みんな平気で耳につけたりしてるけど。
うん。
まあ、それを証拠に、もう本当に飛行機で何にも運べなくなってたりするわけ。
うん。
ある一定の電源以上はね。
うん。
以下は。運べるけど、みたいな、うん。それぐらい危ないのよ。で、そもそもこれ何が危ないかっつうと、要はセルっていう、まあ、乾電池のちょっとでかいみたいなものが、
うん、
ポータブル電源にも何にも大量に入ってるわけさ。
うん。
それで一つのセルをこう何個も重ねて何ワットとか出していくんだけど、
うん、
要はその電池の中身ってね、液体が入ってんのよ。で、こいつがめんどくさいのは、
うん、
要は、衝撃与えちゃうと膨らんじゃったりすんの。
へぇ
ー。そうすると、それが膨らんだら爆発しちゃうんだよ。
あら。
うん。
だから、その液体の中を、この、なんか、鉛みたいなもので、もう厳重にパッケージしてるのが一つのセルなのよ。
うん。
だから、でかいやつって大量に持ってるわけ、それを。
うん。
うん、要はそれが原因で発火とか起こるのよ。
うん。
で、そうやってる中で、そのまま、だから初期のポータブル電源っていうのは、普通のリチウムイオンで出てるのよ。
うん。
で、それが徐々に進化して、2世代目でね、三元系の、リチウムイオン電池っていうのが出てくるの。
うん。
これがね、昔よりはちょっとは良くなって、ちょっとは高品質になってますよっていうものなのよ。
うん。
それが2世代目ね。
うん。それは何？ 危険度が低くなった
ってこと？ちょっと低くなってますぐらいの感じ。イメージとして。ちょっと扱いやすくなってますみたいな感じ。で、うん、現状で言うと3世代目なのよ。
うん。
それがリン酸鉄系のリチウムイオンバッテリーって言われてる。
うん。
まあ、原理はよくわかんないんだけど、
うん。
より安全性が高まってんの。
それも中液体なの？
これも中液体です、
うん、
まだ。
うん、なるほど。
でも、以前のよりは全然いい感じになってますと。
うん。
だから、俺の感覚で言うと、2世代目までの、その、ポータブルバッテリーを、
うん。
車の中に入れっぱなしってちょっと怖えなって思うのよ。その暑さとか、
うん、
この石物好きで寒さは問題ないけど、
うん、
暑すぎてもやべえから。
うーん、
リチウムイオン系のバッテリーって。
うん、
これも火ついちゃうから、
うん。
って考えると、ようやくそのリン酸鉄系のリチウムイオンのバッテリーでようやくある程度の安全性が担保されたかって思い始めてるんだけど、
うん、
これ、うん、今売ってる商品のほとんどがこれです。
うん、
リン酸鉄系です、
うん。
だから、そろそろみんな買った方がいいよっていうのは、そういうのも背景にあって言ってんのよ、俺。で、これがね、さらにもう4世代目に進化しようとしてんの。
うん、
これがね、半固体電池って言われてて。
うん。
要は、その液体が元凶なのよ。いろんな意味で。
うん。うん、あれ、あ、それってさ、うん、普通の乾電池の液漏れしてるあの液とはまた別物なの？
別物なんだと思う。もう全然ヤバヤバなんだと思う。そんなレベルじゃねっすぐらいの感じだよ。だって、発火するんだから。
そうか。
うん。本当にあれだよ、初期の頃のリチウムイオン電池ってダーンって壁にぶつけたりしたら本当燃えるからね。
へぇー。
もうすぐ膨らむよ。
あ、そう。
うん。くらいちょっとやばいのよ、マジで。
うん。
で、この液体系のやつがやばいっていうことで、
うん、
これが全部固体になればいいじゃんっていう発想のもと、
うん、
バッテリー業界って進んでるのよ。
うん。
で、最近ちらほら出てるのが、
うん、
半固体電池と言われる、
うん、
要は完全に液体ではなく、ゼリー状ですとか。
グミみたいな
感じ。あ、そうそうそうそう。それとか何かにしましてありますとか。
ああ、なるほどね。
そういうものが出始めてるわけ。
うん、
これが、半固体電池って言われる。ものの総称なのよ。いろんな種類があるんだけど。
うん、
で、さらに言うと、トヨタが筆頭に、半固体電池でもない完全固形の、リチウムイオン電池を作ろうっていうことで、
うん、
で、要はゆくゆくは EV の、
うん、
EV 車のバッテリーとかに使いたいっていうことで、
うん、
開発してるわけ。その中で、まあ、トヨタさんのやり方があるんだけど、
うん、
その中でこの日本の吉田っていうメーカーが、
うん、
そう、トヨタとかがやってるアプローチは違うやり方で、完全に固体化した電池を作ったのよ。
吉野さんじゃ
ない？吉野さんが。
うん。
それを搭載した、ポータ電です。だから、ここのメーカーに行って実験の、あれや、動画があるんだけど、
うん。
うん、
これのセルに釘打ち込むのよ。
お
う。リチウムイオンだったらもう一発で爆発するからね。発火するから。
うん。
そのセルにドーンって釘打ったりしたら。
うん。
何にもならないの。
へ
ぇー。煙すら上がらないんだよ。
へぇー。
で、その何、固体電池すると何がメリットかっていうと、
うん、
よく言われる、その、まあ、iPhone でもあるけど、
うん、
寒くなったら、電源すぐ減るじゃん。
ああ、はいはいはい。
なぜかっていうと、液体だからだよ。
ああ、そういうことなんだ。
うん。完全固体になっちゃうと、
うん、
使える温度レンジが広がるの。だから、一応これね、マイナス何度かまでって書いてあるんだけど、メーカーの実験では、マイナス15度でも、うん、普通に使えるんだって、この電源。 これが多分だけど固体電池としてこうやって出てきたのって、うん、多分これ初めてだと思う。
へー。
だから俺今2個持ってるバッテリーってこれ買おうかなとかすげえ悩んでるけど、
うん、
またちょっとお高いんだけど、これ。
うん。
でも、ポータブル電源として一番安心で、
うん、
あの、この災害とかね、
うん、
いろんな過酷な環境で使うと考えると、
うん、
今んとここれがベストです。
なるほど、ね。
まあ、使ってないからわかんないけど、
うん、
でもメーカーが見るスペックとかいろんなものを見る感じで言うと、
うん、
これがベストです。だからマイナス10度ぐらいじゃ全然普通に使えるしっていう。
うん、
だから、あれだからね、テスラとかの電池も全部、その、液体だからね。EV 怖えんだよ、だから。
まあそうですね。
みんな走ってんのに、
う
ん、街の
中。だから、まあよく燃えんのよ、うん。EV で事故ったら。
なんか時々ニュースで見る。
うん、うん、うん。
そういう理由なんだ。
事故ったら燃えちゃうのよ。まあ、それをだから燃やさないようにいろんな工夫はしてるんだと思うよ、各メーカー。
うん、
でも根本として、そこを抱えてるわけ。
うん。
だからそれクリアしてたら飛行機にも乗っけれるじゃん。
うん。
まあそうですね。
あんだけすげえうるせえってことは無理なんだよ、もともと。
うん。
で、それをこいつクリアしてるっぽいんだよね。だから超欲しいなぁと今思ってるの、これ。
なるほどね。
うん。だから、まあ、とはいえまだその半固体電池のポタでもあんまりないから、
うん、
ほとんどがリン酸鉄なのよ。
うん、
で、リン酸鉄だと、まあ大丈夫かなっていうレベルではあるのよ。
うん、
でも、沖縄で車入れっぱなしで、
うん、
何日間も外に置いとく自信は俺にはない。
うん、
リン酸鉄でも。くらいのヤバさはあるのよ。
うん、
下関だから平気で、車に入れてるし、
うん、
そもそも俺の駐車場がすげえ日陰なのよ。だから、まあ、いっかっていうことで、常時入れてるんだけど、
うん、
本当は、だから、その、駐車する感じとかも見て、その、家に持って帰らないといけないっていうことも、まだまだあるの、実は、ポータブル電源って。
うん、
だからそれも考えると、これが多分ベストだと思うし、今からどんどんどんどんこの固体電池っていうポタ電が出てくると思う。ここ、1、2年で。それの先駆けだと思うね。それがやっぱ、日本のメーカーから出てるっつうのが安心じゃん。
うんうん。
と思って、これだから、24万。だから、この容量で24万ってやっぱり、倍とは言わないけど、リン酸鉄の 1.5 倍ぐらいの価格ではあるんだよね。だからちょっと高いのよ。
うん、
だからどうしようかなと思ってんだけど、これが今のところ一番安心です。
うん、
いろんな意味で、
うん。
だから北海道の人が買っても全然使えるし、
うん、
おそらく。まあ、マイナス20度とかになっちゃうとちょっとやばいかもしれないけど。
うん。
マイナス10度とかだと全然いけるっぽいんだよね、こいつ。
うん。まあ、自分は使って試してはいないけどね。
試してないけど。まあ、俺が買ってもマイナス20度でやったら試せんねんから、その、まあ、意味ないんだけど。
うん。
っていう感じ？
うん。
です。だから、本当にこれ、ちょっとおすすめなんだよね。メーカーさん1台くんねえかな、俺に。
これ重量的にはどうなの？重さ。
重さ的にはね。
液体の場合と固体の場合。
よりね、ちょっと軽くできるらしい。
固体の方が軽いの？
うん。
へぇ、
固体の方がちょっと軽くできるんだって。だから多分同じ容量のやつと比べて、
うん、
25% ぐらいは軽くできてる雰囲気がする。
へぇ、
でもまあ、実物がないからわかんないけど。雰囲気としてはそんな雰囲気だね。なんか。らしいわ。
そっか。
うん。だから今のところにもこのメーカーしかないと思う。 だトヨタも全固体電池を商品化はできてないと思うんだよな。できてんのかな、その辺よくわかんないんだけど。
うん。
まあそういう代物です。だから、その辺もよく知っとくといいと思うね。
そう。そんなにいろいろ種類があって違いがあるって知らなかった。
そうだよ。だから、本当もう俺は一世代目から順番に買ってるから、その。
いや、その、林間鉄とかさ、うん、そういうワードは BJ から聞いてるから、なんとなく耳には入ってたけど、うんうん、でも、その、そうやって今、なんていうの、世代交代をしていってる、うんうん、っていうのが、こう知らなかったから。
そうだよね。うん、だから、初期のバッテリー化から比べて、リン酸鉄って10倍ぐらい、その、あれが増えてんだよね。耐用年数っていうか。だから、リン酸鉄になると、10年間毎日充電し続けても、
うん、
80% をキープするのよ。10年間ぐらいは。
うん。
うん、
で、初代のやつとか三元系は、
うん、
これ10分の1ぐらいなのよ。
うん、
だから300回も充電すると寿命が来ちゃうの。
へぇー。
って感じなの、
うん。
だからそういう意味では、で、一気にここ1年ぐらいでリン酸鉄がダーって塗り替えていって、
うん、
ほとんどの今出てるメーカーのやつはリン酸鉄だから、
うん、
だいたい3000回ぐらい充電できますよっていうことになってると思う。
うん。やっぱあれだね、その、なんか、こうやってね、災害なんかあったりすると、うん、やっぱり備えたいって考える人がいて、
うんうん、
そして、でも、とりあえずの話だから、
うん、
だっていつ起こるかわかんないし、
うん、
自分のとこには起こんないかもしれないしっていう、うん、まあ、うん、希望も含めてね、
うん、
そう思ったりなんかすると、うん、そこにたくさんのお金をかけたくないから、
うん、
安いの買うかみたいな感じで、
うん、
金額で選んじゃうと、
うん、
そのもしかしたら前の世代のものだったりを、
うん、
買ってしまう可能性も
あるんだよね。
から、
そうそうそうそうそう。
どかなきゃいけないってことだね。
だから第一世代のやつを車の中置きっぱなしはやばいからね。
うん。
三元系とかそれより三元系とすらも書かれてない普通のリチウムイオンバッテリーだと、
うん。
車の中置きっぱなしってやべえから、本当何件か置いてて車燃えましたみたいな事例、YouTube 上がっても。やばいのよ。
うん。
で、そのリン酸鉄になってようやくそこがある程度担保されたなっていう雰囲気になってるから。
うん。
とはいえ、俺釘刺して実験したわけでもないから、本当なのかって言われるとわかんないけど。
うん。
っていうことだよね。
うん。
うん。だからその辺も意識して買う必要があって、で、一番安全なものって考えるなら、この今んとこ吉野さんが一番良さそうっす。
うん。
うん、
で、この、俺今、この YouTube の方に出したのはでかいやつ。だから、1000ワットパーアワー以上ぐらいの。
うん。
これ2000ワットパーアワーぐらいになると40万ぐらいしちゃうから。
ほほ
ー。
1000ワットでやっぱ20万ちょっとぐらい。これが普通の目、他の、リン酸鉄系だと、まあ、15万ぐらいなんだよね。
うん。
だから、その辺、ちょっと高くはなってるんだけど、ただ、このサイズだけじゃなくて、ちっちゃめのやつもラインナップとしてあるので、
うん、
この吉野さんが作ってるから、
うん、
これはいいと思うよ。一番ちっちゃいやつで、240Wパーアワー。
うん。
で、5万円とか。600ワットパーアワーぐらいで、
うん、
9万9千円とか、
うん。
ぐらいの感じです。
うん、
なので、まあ、ちょっとお高いんだけど、
うん、
今んとここれが最強だなっていう印象があります。
うんうん、
まだ買ってないけど、
うん。
っていうご紹介です。
なるほどね。
はい。
うん、
まあ、じゃあ今年、他社から出てきて値下がりとかするのかな？
可能性はあるかもしれない。エコフローさんとか見てると、
うん、
今のそのリン酸鉄のモデルが、
うん、
ちょっと値引きが過ぎるんじゃないですかっていう、勢いでずっといろんな この、なんで、いろんなキャンペーンをぶら下げながらずっと値引きしてるから、
うん、
もしかしたら次世代の隠し玉があるのかなっていう気配も、ちょっとするのよ、うんうん。エコ不動産とか見てると。
そんなことを思いながら見てるんだ。
そりゃそうだよ。
面白いな。
そりゃそうだよ。
うんうん。
そう、最新ってどういうことなんだろう、何が変わるんだろうっていうね。これ、いや、だって急激に進化してきてるから。
うん。
うん、そういう意味では、そこの確信は持ってるのかもしれない。でも、固体電池まではいけないんじゃないかな、エコフローも。
だからさ、その、今まで中が液体だったのが、うん、突然固体になりますっていうのはさ、うん、それは何？マイナーチェンジじゃないじゃない？
うん。
大きな変化だから、うん、技術的に追いつけていければ、
うん、
各社がね。
うん。
うん、1、2年でワッと出てくるかもしれないけど、
うん、
どういう状況なんだろうね、
うん、
もうちょっと待っとけば、
うん、
一気に出てくるものなのか、
うん、
それともまだまだばらつきがあって、
うん、
なかなか時間がかかっていくものなのか、
うん、
どうなんだろうね、
わかんないね、
うん、
わかんないよね。だから、ね、うん、まあ、だからこれ、まあ、ほんとこれセルから吉野さんがいろいろ考えて、独自のやり方で作った固体電池らしいから。
へ
ぇー。まあ、ほんと、釘刺して火出ないってびっくりするからね。
そうだよね。
うん。だからほんと、初期の頃のドローン飛ばしてて、
うん、
まあ、墜落試験とかやってたじゃん。
うん。
もう一撃だからね。一回墜落されたらもうバッテリー死ぬのよ。もう翌日パンパンになっても。超やべえのよ。
うん、
これ系って本当に、
うん。
で、長時間放置してて、ずっとその、何、充電せずにほっといてもやべえしって、うん。ものすごいリチウムイオンってめんどくせえのよ、本当は。
うん。
うん、
それなんかわからなくしてしれーっと iPhone とか入れてるけど。
うん。
だから初期の iPhone で膨らんだとかよくあったじゃん。
はいはい。
あれはそうなんだよ。で、今でも基本はそうだから。
うん。
本当は、だからスマホとかも全部固体電池とかに入れ替わってくるんだと思うよ、今後。
うん。
って思う。でもまだまだその技術登場っつか、どこも当たり前に持ってるっていう代物ではないから、
うん、
今んとこここがアドバンテージとして持ってるっていうことみたいなのよ。
へ、
うん、国内では。だからトヨタさんなんかも必死に、うん、そのトヨタが言うのは全固体電池っていう言い方はするんだけど、
うんうん、
その全固体電池と固体電池何が違うのかってよくわかんないんだけど。
いや、全固体電池ってのは半固体ではないって言いたいんじゃないの？
っていうことだと思う。
うん、
で、まあ、このメーカーとしては、トヨタさんが全固体って言ってるから、全固体って言うと語弊があるから、まあ、固体にしとくかっていうことらしいんだけど、で、そこの定義を、何が何パーセントだと、全固体電池って言っていいですよっていうことすら決まってないのよ。正味。そのくらい新しい技術なんだろうと思う。で、あやふやの中っていうことで。だから、これ、まあ、この5万円のやつでも、ちょっと1個買ってみてえなと、今年中に。で、ちょっとテストしてみたいな。まあ、テストしてって言っても、
うん、
その、釘打つ根性はないかな。そのまあ、普通に使うだけだから、普通に使えるんだけど、
そうだよね。
そうそうそうそう。まあ、あんまりテストしようもないんだよね、こいつら。
そうだよね。
うん、そうですね、
うん。うん。2階から落とす根性もないし、俺には。
5万円出して、ね。マイナス20
度とこまで行ってみるとか、
そういうこともないから。そういうこともないから。っていう感じかな。
なるほど。
うん。ぜひと思います。で、このバッテリー関係とはまたちょっと異なるんだけど、
うん、
もう一個、まあ、ちょっと話しとこうと思うのが、もうバッテリー系つながりで無理くりですが、
うん、
最近この、BYD という車メーカーさんの、ディーラーが全国にできてんだよね。
うん
うん、
へ、
山口県にもあるんじゃないの、もう BYD って。これ何かっていうと、
うん、
中国系の EV です。でね、評判が思ったよりいいのよ。
うん、
へ、
悪くないらしいのよ。
うん、
で、EV なんだけど、まあ、コンパクトカーサイズで、
うん。
一番下のグレードで360万ぐらいスタートらしいの。
へ
え。これに40万ぐらい補助金が出る、65万補助金が出るから、
ほう。
300万弱で買えるのよ。
うん。
ほう。
で、走行距離とかも、まあ、結構な感じなのよ。見てると。
うん。
うん、
で、で、いや、思ったより中国系の EV すげえなって思ってて。
うん。
うん。
ほんで、ある、YouTube でチラッと見たんだけど。
うん。
うん。
中国って、中国のその車雑誌みたいなところが。
うん。
うん。
ヨーロッパとか日本車とかの、それこそテスラとか。
うん。
うん。
全部の EV 車、もう主要な EV 全部集めて、
うん、
中国のすげえ寒いところで、
うん、
同時にテストするとかやってんのよ。
へぇ
ー。それ見ると結構 BYD っていい位置にいるのよ。
うん、
へ
ぇー。逆に、トヨタ大丈夫っすかみたいな感じなのよ。見てると。
うん、
それテスラの高級車とかは当然全然かなわないんだけど、
うん、
中級のグレードぐらいになると BYD いい勝負してるじゃんっていう感じだったりするんだよ。
へ
え。
そのくらい中国のなんか EV って、
うん、
なんか完成度高くなってきてるみたいよ。で、なおかつ、今年中に発売されるのかな、うん、スマホのシャオミが、EV 出すのよ。
ほう。EV を出すんだ。
EV 出すのよ。もう YouTube で動画上がってるけど。
あ、そうなんだ。
すごいよ。えらいことになってます。中国系の、このスマホメーカーって、軒並み EV 出してきそうだね。
はあ、そうくるか。
うん。それくらい技術者投入して、
うん。
やってるみたい。で、これ、本当なのかって思うんだけど、シャオミはもう、やっぱ、独自 OS とか作っちゃって、
うん、
車用の。
うん。
なんか、立体駐車場を、運転手なしで無人で降りてきてたよ。この車。
へぇ
しかも途中対向車とかプッてくるのよ。
うん。
そうすると、いや、ほんと人乗ってないんだよ、それ。映像的に見て。
うん。
まあ、やってるのか、わかんないけど。
うん。
でも、対向車来たらちゃんと後ろ下がって譲るのよ。
うん。
へぇ
で、それ通り過ぎたら、また人乗ってないの降りていくの。
うん。
おぉ。
みたいな、デモが上がってます。
わかんないよね。
うん。
怖いけど。いや、でもやっぱりその BYD が、
うん、
やっぱり相当、その EV の中ではかなり使える部類に、カテゴリーされて、補助金入れて200万後半っていうのは、うん、ギリギリ買える値段ぐらいになってきてんじゃん。もう、テスラなんか無理だから。
うん
うん
うん、金持ちじゃないと乗れねえから、あんなもの。
うん。
って考えると、ようやくかなっていう感じのブレイクスルーを中国系の車会社は起こしそうなんだよね。それが日本中に一気にこの BYD とかディーラー作るから。
うん。
サポート体制もやっぱり日本にローカライズされた形で勝負してこようとしてるんだよね。
うん。
トヨタさん、大丈夫っすかとか思うね、ホンダも。まあ、その EV に全部シフトするのが正解かどうかっていうのは、俺は基本 EV、反対派ではあるんだけど、うん、反対ではないんだけど、疑心暗鬼派ではあるんだけど、
うんうん、
にしても、少なくともヨーロッパ系とかはもうガソリン車売らないって、内燃機関の車売らないって方向で行ってる以上、
うん、
そこで戦うことを強要されてるじゃない。
うん、
そうなってきたときに、もう何周も遅れてんじゃんっていう雰囲気が、この辺の車見たらすごいするんだよ。
うん、
大丈夫っすかって思うね。
うん、
だから BYD1 台買ってもいいかなって思ってるよ、今。
へえ、そうなんだ。
うん、まあ、うん、どうだろうね。まあ、ただ日本の中ではやっぱり車が発達しても、日本で要は、その EV 充電するところがやっぱ相当脆弱だから、
うん、
やっぱ相当苦労するみたいなんだよね。
うん、
だから、ファーストカーにはやっぱり向かないっていう。セカンドカーだったら、ギリギリね、この安めのやつって考えられるかなっていう状況になってるみたいなんですよ。
セカンドカーでも300万なの？
うん。まあ今車だってあれだよ。普通に買ったら200万しちゃうからね。
まあそうだけど。
うん。昔アルトとか85万ぐらいだったけどね。そうなんだよ。今車すげえ高えから。まあ200万は覚悟しとかないといけないかな。新車ならね。って考えるとまあギリギリどうにかこうにかっていう感じかなとは思う、この値段って。まあもうワンランク落ちる必要性はあるけどね。
まあそうですね。
でもまあこれシャオミとかある程度売りが立つとドカッと値段下げれるっていう可能性は出てくるんじゃねえかな。まあこういうところにやっぱり日本企業、日本の車会社なんかがあんまりこうラインナップされずに、なんか、絵に描いた餅のような東京モーターショーで、ひたすら発売されないデモカーばっかり並ぶみたいな、大丈夫なのそれでって思っちゃうっていう、感じかな。
まあ頑張れとしか言いようがないけどね。
言いようがないけどね。どうなんだろうね、この辺も。
まあ、中国だからな。どうしても中国だと、中国だからなっていうところが引っかかってくるんですけどね。
いや、もう、でも、まあまあ、ある程度もう信頼感は持てると思うね。
いや、製品云々じゃなくて。国際情勢的に、例えばアメリカだったらそうです。この間も言ったけど、その、ピコ4が売れない、売れないとかいうのは結局アメリカが TikTok も含めて、バイトダウンって会社自体を、もうそもそもTikTok 使うなみたいなこと言ってるぐらいなんで、まあ、例えばこれが日本以外のヨーロッパとかに広まっても、ヨーロッパと日本では売れるけどアメリカでは売れないとか、そういう風になってくる可能性で、まあそうすると大量生産的にどうなのかっていうことと、あとやっぱりその撤退したらどうしようっていう、サポートどうしようっていう問題、そこの海外メーカーだと、そのスマホぐらいなら別に3、4年使えて別にサポートなくなってもマシじゃないからするけど、車は撤退してサポートするとか
もあったら、
それが一番問題で。
まあね。
って考えると日本車以外買いにくいよなっていうのがどうしてもある
んですね。ある気するし、まあその EV になるとやっぱりその、ディーラーじゃないと手出せない領域も相当多そうな気もするもんね、なんか。
ああ、もうこの辺はもう本当に普通の自動車なんだ、街の工場とかじゃ出て
ない。無理だろうなって気がするから。
だから結局そこのメーカー直のサポートがないともうお手上げになる
っていう感じが
あるので。
でもさ、その、テスラが安心なのかって聞かれると、微妙だよねっても思うしね、やっぱ。
まあ、テスラはもうなんか今、なんか結構、いろいろ問題起こってるらしいから、
起こってるから、それ
テスラだって大丈夫かって言われたら、
そうなんだよ、そうなんだよ。だから、トヨタとかが本当は頑張らないといけないんだけど。
そうですよね。そうなんですよ。
そう。まあ、でも、その、EV カーに思い切った政策を使ってるノルウェーなんかも若干、状況が変わってきてるらしいから。ノルウェーってね、2020年かなんかの車の新車台数の 89% が EV なんだって。っていうのが、国が相当優遇措置使ってんのよ。極寒地なのにね。で、そのくらい EV 買ったんだけど、去年あたりから、そこが逆転して、またトヨタが1位になってるらしいのよ。っていうことは、やっぱいろんな問題があるらしくて、 そんだけ急速に EV を進めたから、
うん、
充電するのがすげえ大変なんだって、今。
なるほど。
もう日曜日たんびに、ものすごいんだって。
充電ステーションがいっぱいなんだ。
そうそうそうそう。で、どんなに急速充電でも、やっぱり1日に満充電できる台数って、1個のステーションにつき10台もできないくらいなのよ。そうすると、もうノルウェーでも相当広げたらしいんだけど、どうも回らないとか。で、ノルウェーって水が豊富だから、結局その水力発電で、家庭用の電気ってほとんど発電できるんだって。だから電力、その電気料金がすげえ安いとかっていうことも合間見て、1990年ぐらいから EV へのシフトって、政府が温度取ってやり始めてたんだって。で、もう本当に2025年には 100% できるに達成できるんじゃないかみたいなところまで見えてきてたんだけど、急速に、やばかったかもこれってなってるっていう噂もあんのよ。
ガソリン車に戻ってるってい
う。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね、
環境意識がめちゃめちゃ高いノルウェーですらそういう状態だから、やっぱ EV っていうのが社会システム、だから EV が合う土地っていうのも当然あると思うんだよ。でも、やっぱ国土と地形とかいろんな問題で合わないところも絶対出てくるから、本当に EV だけでいいのかって聞かれると微妙じゃないのか、それとかやっぱりでかいね、トラックとか、それこそハイエース級のやつとかでも、やっぱりあのカテゴリーって EV 化は簡単にできないと思うんだよね。そう考えると、そことどう共存していくのかみたいな問題はあるんだけど。まあ、でも、ヨーロッパは何を土地狂ったか、そう言い始めてるじゃん。だからま、必然的にその戦いに巻き込まれちゃうわけよ。
まあ、そうですね。
大丈夫なの？トヨタっていう感じがめちゃめちゃあるんだよね。で、ソニーもなんかあれだったね。今回のあれに、ソニーじゃない、ホンダね。ホンダとソニーとマイクロソフトか。の合同で、ホンダの車出します、みたいなんで、発表してたけど。ああいうのも絵に描いたもお家の可能性高いしね。どうなんだろうと思って。まあ、ホンダは若干もう日本国内で売るより海外で売るってことを中心に考え始めてんなっていう感じはね。新型シビックの値段見てすげえ思ったけど。ああ、日本で売る気全くねえんだっていう。新型シビックってなんか500万ぐらいするんだよ、もう。
へえ。そうなんだ。
みたいな勢いなのよ。だからまあ、ホンダあたり出すのかもしれない。だから、トヨタもうちょい頑張ろうよっていうのと、やっぱりその、そもそもが車というものを EV に合わせて、この、なんていうの？内燃機関の車をイメージしたのを EV に今置き換えるじゃん。そもそもその発想がダメなんじゃないのかって気もすげえすんだよね。だから、どっちかというと、軽みたいなやつで、100キロ圏内は移動するんだけど、っていうような、発想でゼロから、それこそ道路インフラから全部考え直さないと、そもそも向かないんじゃないのかな、日本みたいなところは、っていう気配もするのよ。だから、積極的に電動ゲンチャリとか電動キックボード乗ってんだけど、あいつらを、で、こう、うまいこと合わせながら新しい交通網を作るぐらいのビジョンがないと、今後ちょっとしんどいかなっていう日本の中ではね、とかっていうのはすげえ思うんだけどね。まあでも意外とこの BYD いいみたいよ。本当に。評判はすごくいいです、なんか。
そっか。
ディーラーに行って、この、いろいろ接客されてきたみたいな人たちもいますけど、意外としっかりしてますみたいな報告が結構あるよ。うかうかしてるとって感じになっちゃうよ。ほんと気をつけないと。
そうだね。
ね、車業界の闇がいろんな意味でめくれてますから。ダイハツ潰れちゃうんじゃないの。
いや、どうなんだろうね。
ねえ、
うん。
微妙感あるなって思っちゃうじゃん。
うん、
ダイハツといい、ビッグモーターといい。
まあね。
うん。ってなってからね。
うん、
まあまあと思いますよ。まあ、ぜひ。まあ、ちょっと一回 BYD で試乗してみようか。
いや、
試乗行ってみない？ BYD。
私はいいです。
なんで？
いや、私はいいかな。
なんで？
いや、あんまり乗りたくない
から。なんでだよ。
え？
乗ってやれよ。
だって買う気もないのに。
あ、そう。BYD が、
うん、
この K のカテゴリーで出してくんねえかなと思うんだよな。でも、まあ、中国の会社だから出さねえか。K ってやっぱ日本のもんだからね。
まあ、日本独自のやつ、
ね。そう考えると、まあ、日産のサクラぐらいいいのかなとは思ってんのよ。あれ250万ぐらいだから。その代わり、航続距離短いけどね、150ぐらいじゃねえかな、あいつ。でもまあ、K の使い方だと、それでどうにかなんじゃん。
まあ、僕なんか、その範囲でしか乗ってないですからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、そしたら、ガソリン代いらないしね。オイル交換もいらないしね。
まあ、そうですよね。
そうそうそうそう、うん。っていうメリットがあるからね。
でも、ぶつかったら燃えるんでしょ？
ああ、燃える。
まあ、でも、ガソリン車だってガソリン積んでるわけですからね。うん、言ってみれば、
うん。
そもそも発火燃料じゃんっていう。
うん、
まあその程度とかそのリスクが違うのかもしれないけど。
うん、
まあ爆発はしないけど、まあガソリンは燃えるだけだけど。爆発まででもしな、するのかこいつは。EV だと。どうなんだ？
いや、EV はまあ基本発火ですよ。いや、だからガソリンのが爆発するから。
うん、ですよね。って考えると別にそこのリスクは変わんないじゃないかって気もするんだけど。
うん。
うん、だからまあ、うん、値段とその日本にあった、まあ、そのコンパクト
な。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、うん、本気でやっぱそこで勝負するんなら、やっぱりこれ、まあ、そのスウェーデンみたいにね。
さっきノルウェーって
言ったの？ノルウェーみたいにね、うん。ノルウェーみたいにやっぱりそれを買うことでメリットが出てこないと。
うん。
やっぱ、一気にはならないと思うのよね。で、日本は国としてもそこ、うん、トヨタとかね、そういう産業で持ってる分を押しづらいっつうのもあるんだろうなとは思うんだけど。
うん。
でももうその戦いに巻き込まれてるからね。
うん。
まあ、だからトヨタが、今出してる完全 EV 車の後のいろんなことは考えてるみたいだから。
うん。
まあ、その辺もちょっと、だからトヨタ的に言うと2代目ぐらいになるのかな？完全 EV としては。その辺が出てくるのがちょっと楽しみではあるんだけど、
うん、
どういうものを出してくるんだろうっていうの。まあでも本当1週も2週もこの先にね、
うん、
やられてきてます。で、さらにシャオミとか、
うん、
その辺のメーカー、
うん、
だからオッポも出してくるんじゃないのかな？
かもしれない。
EV。いやいや、確か、並んでたような気するな、オッポって。
へ
ぇー。なのよ。っていうのが、もう、軒並み中国が、だから中国系はヨーロッパ系が持ってた、車市場みたいなのを一気にひっくり返したろうって狙ってんだと思うね。
うん。
EV シフトによって。
うん。
っていう、熾烈な戦いが行われてますよ、っていうことですよ。
うん、
はい。まあ、ぜひ、この話聞いて、ちょっと BYD 乗ってこようかなと思う人は、乗ってきてレポートをください。俺、ちょっと行ってみようかな、マジで。一回電気自動車乗ってみてえな。
そっか。
うん。静岡もなんか静岡の駅前にショールームできてますね。
だろ？
ありますね、ちゃんと。
そうなのよ。軒並みあるんだよ、今、BYD。
へ
ぇ。
逆に、ま、なんだろう、駅前すぎて普段行かないから気がつかなかったけど。
うん。だから結構本気なんだよ、こいつら。
うん、そうですね。
うん。
この街中の とかに作って、こっから試乗車いけるのかな、まあいけるんだろうな、きっとな。
うん。
だ
と思うよ。で、このドルフィンっていうここが他社だけど、その、うん、なんていうの、エンジン換算すると、まあまあいい感じのパワーも出るみたいだし。
うん。
うん。
で、問題になるのが結構ね、この充電スピードとか、
うん。
あの、EV の問題点ってカタログスペック通り出ないっていう問題があるらしいの。
うんうんうん、
っていうのが、要は、その、チャージャー側に問題があったりするんだって、日本の場合。チャージャーがそもそもそんな大量の電力を送れるようになってない、第一世代のやつが、あの、サービスエリアとかに並んでるみたいなことが、大量にあるらしいのよ。
うん、
で、しかも、あの、充電は30分しかしちゃいけませんとか、
うん、
そういう感じらしいから。
うんうん、
だから何とも言えないんだけど、まあ、充電性能とかも、まあまあ、この値段にしたらいいんじゃないっていうことで落ち着いてるらしい。
へ
ぇ、うん、だから本当に気をつけないと、何週も先に行かれちゃいますよっていう。まあ、ちょっと警鐘を鳴らしときたいなと。
まあ、私たちが言うよりも先に現場の人たちは一生懸命考えてるよ、きっと。
考えてるか？
やってるよ。
やってるかな、
うん、黙ってるだけで。
本当かな、ま、トヨタ。頼みますよって思うな、うん。なんか世界を驚かせるようなやつ出してこいよとかって思っちゃうけどね。
いや、出す予定ですよ。うん
いや、わかんないよ。トヨタって、その、トヨタ系列に固執しちゃいすぎちゃうんじゃないかなっていう気配があるんだよね。ホンダなんかはさ、やっぱその、あの、どっちかっていうと追う立場だから、
うん、
それこそマイクロソフトとソニーと組んだりってやるけど、うん、トヨタってそれやらないよなって思うのよ。
まあ、結局その、トヨタの下にぶら下がってる、まあ、下請けというか、
そうそうそうそうそう。
系列会社がいっぱいあって、それが結構、あの、日本の中の経済的に、
そう、ちゃんと支えてるからね。
うん。トヨタが一気に、例えば EV にシフトしたら、その人たちは全部仕事を失うっていう背景があるから、
うん、
難しいですよね。
そうなのよ。うん、で、その背景もわかるんだよ、すごい。
そう、そうなんですよね。
うん。だからわかるんだけど、でも、うん、その戦いに巻き込まれたから。
まあ、とはいえ、そんなこと言ってらんない
状況になる。そう、それだけからね。
うん。どうすんだっていうことは、
そうなのよ、まあ。どうすんだってとこなのよ。
うん。
だから、本当はトヨタのこんな車出たんで欲しいなっていう話をしたいわけですよ。
うん、
でもないから BYD 紹介してるってことですよ。
うん、
まあ、日産頑張ってサクラ出してるからね。あの、今、あの、チャットの方でサクラもすごいですよって書いてあるね。
うんと。
うん。グッとアクセル踏むとホイールスピンして走りますと。軽自動車ではないですと、もう。パワー的にね。
そうなんだ。
うん。
うん。
もう航続距離とかは、やっぱちょっと短いんだけど。
うん。
だから本当はあの、お買い物とか、通勤とか使うには、まあ、いけるか、ぐらいの感じではあるんだよね。
うん。
桜って。だから桜ありかなとはちょっと思ってんだけど。
うん。だから僕なんかの感覚だと、もはや正直さ、あれなんですよね。車、思い出とかないから、とりあえずあの、なんだ、道具として、移動手段として使えればいいから。
うんうん。
今乗ってるライフがもうダメになったら、あのもう買うんじゃなくって、もうリースっていうか借りてるやつ、
うん。
うん。まあ、月1万円とか払って借りるやつとか、うん、結構最近あるじゃないですか。
うん。
もう下手したらそんなんでもいいかなとか思ったりしてるんですけど。
うん、それもあるよね。
って考える。うん。だからそうすると逆にこの BYD はもう買うんじゃなくって、月1万円で借りれるんなら、レンタルだったらまあ一定期間、例えば、一ヶ月で返せないかもしれないけど、半年かとか乗ってて、やっぱここは不便だなと思ったら、他の方に変えればいいわけじゃないですか、借り換えで、うん。うん。だからそういう意味では、その、うん、レンタルするっていう使い方というか、その、なんだ、コンシューマー使わせる。うん。でやっていくと結構市場取れるんじゃないのかなって感じがします、ね。
いや、でも、あの、レンタルって、レンタルじゃん。あの、その、
まあ、
月々1万円って、あの、
うん、
7年乗って月々1万円だからね。
まあ、ですよね、
うん。だからリースだからね、あれって。
うん。あれだから本当のレンタルみたいなやり方が
そうすると多分車両的にペイできないからそうなってんだと思うね。
まあそうでし
ょ、ね、うん、だから前から言うけど、そのリースとかレンタル用の車両作んないと、
うん、
その今あるやつを置き換えちゃうからそうじゃないとペイできないってなってるけど、もう低コストでそれ用に作っちゃえば可能かなとは思うよね。だからそういうのとかを BYD が出してくるとか、
うんうんうんうん、
っていうのはありかなとは思うけどね。
うん、そうですね。
うん。うん、
あとなんだろうな、あの、もう、レンタカー専用車とかね。
そうそうそうそうそう
そう。そういう感じの、もう売るんじゃなくって、その、うん、服、あの、不特定多数の人がお金払って使う前提の車っていう。
うん、
まあ、結局はレンタカーも、市販の車を、まあ、まあ、レンタカー向けの車種ってのあるんだろうけど、うん、基本その売ってるやつをレンタカーで貸してるみたいな感じになってるけど、うんうん、もうそもそもその貸す前提のやつっていうのね。
そうだね。
うん、作っちゃうとか、うん、だからもう、せっかくその EV とか、もう根本から付き替えたり、全然違うメーカーが作るんだから、
うん、
もう今までのその商品の発想じゃない、別の発想のやつを出してきてくれると、面白いかなと思いますけどね。
うん、そうだね。うん、まあまあ、あの、そんな感じですよ。だからまあこれ、今年も一気にこの辺進んでくると思うから、うん、EV 型なんだっていうのはね、うん。まあどういうのが出てくるか非常に楽しみですけどね。
うん。
うん。まあ、ちょっとこれ今年注目かなと思ってます。
うん。
はい。じゃあ次、コロンさん行きましょうか。
はい。私ね、
うん。
年末、
うん。
買ったものがあったの忘れてて、
うん。
それを今日は。うん、紹介しようと思うんですが、
はい、
スリーアップ、
うん、
人感室温センサー付き1200ワットパワフル暖房器具大風量、全部読むね、うん、パネルセラミックヒーター、
うん、
ヒートワイドスリム、
うん、
っていうやつなんですけど、
うん
うん、ね、いや別になん買う気もなかったのよ。ただ、うん、今年はなぜかね、
うん、
あの、ブラックフライデーに合わせて、
うん、
買い物をしたい気持ちが高まって、
うん、
そして、細々としたものをいろいろ買ってたんだけど、
うん、
その中で一番大きなものがこれだったの。
うんうん、
私が買い物をした中で。
うん
うん、
で、金額的には、その時、私が買った時は、そのブラックフライデーでちょっと安くって、8500円だった。
うんうん。
うん、
今はいくらなんだろう。今は、いくら？
ん？ 12,650 円って書いてある。
おー、じゃあ結構金額違うね。
うん。
うん。なんです。
うん。
で、私がさ、そもそもなんでこれを買おうかと思ったら、
うん、
まあまあ、部屋にはあったのよ、暖房器具が。
うん、
石油ファンヒーターというやつが。なんだけど、
うん、
私の部屋は2階でさ、
うん、
その、灯油をね、
うん、
入れるために
、うん、
もうその、持って降りて入れて、うん、持って上がってっていうのが、
うん、
非常にめんどくさい。
うんうん、まあね。
うん、
重いし、
うん、
そしてそのやっぱり灯油の匂いがするじゃない、
うん、そうね、
で私が部屋にいる時間っていうのが、
うん、
一応サラリーマンなんで、
うん、
夜ぐらいなのよ、
うんうん、
晩ご飯食べてとかはあの1階でやってるから、
うん
うんうん、寝るときに部屋に上がりました、
うん、
あ、寒い、ちょっとヒーター続けようと思って行けます、
うんうんうん、
そしたら灯油がないよと、
うん、
ピーピー鳴り出す、
うん
うん、
そして灯油を入れに降りて、
うん、
持って上がって、
うん、
っていうのは非常にめんどくさいし臭いし、
うんうんうん、
まあすぐ温まるからいいんだけど、
うん、
そこはね、
うん、
いやでももうちょっとなんかないと。
うん、なるほど。
うんうん、
思って、
うん、
一応パワフルって書いてあるし、
うん、
で、いろいろ調べたら、
うん、
その、なんていうの？音もそんなにうるさくないよって書いてあったし、
うん、
で部屋を十分に温めることができます、みたいな ことが書いてあって、
うん、
いや、とはいえさ、
うん、
その、ファンヒーター使ってたもんが、
うん、
突然これになると、絶対物足りない、
うんうんうんうん、
そのパワー的には、
うん
うん、
と思いつつ、
うん、
その、部屋温まるようは、鵜呑みにはしてなかったんだけど、
うん、
ま、その、夜だけだから、
うん、
まあいいかと。
うん
で、もし、もし物足りないと思えば、
うん、
寒い時は、うん、そのファン、今まで使ってたやつを、使えばいいんじゃないか。
うん。
二台持ちでね。
うん。
と思って買いまして、
うん、
実際使ってみました、
うん。
全然やっぱり物足りない
です。ああ、やっぱ物足りないの、やっぱ。やっぱダメなのか。
うん。まあ、その、
灯油のあのパワー、
まあ、あれはね。
あれは、あそこまでは補えない。
うん。
いろいろね、口コミとかも読んだんですよ。
うんうん。
たら、寒い地域で使ってるけど、部屋も十分に温まるし、って書いてあったから、本当かね?と思いながら。でも、やっぱり物足りない。
うん。
ただし、
うん。
ただしね、
うん。
さっきも言ったように、うん、私が使うのは、うん、本当に夜だけなんですよ。
なるほど。
寝る前、
うん、
で朝起きた時ぐらいなのね。
うん、
で、部屋の、なんて言うんだろう、空間の、ちょっと変形なんで、
うん、
あれなんだけど、空間の広さとしては、
うん、
多分、8畳ぐらいなんだけど、
うんうん
うん、
それが全部、部屋全体が温まるっていうのは、まあ、無理なんだけども、うんうんうんうん、その、私はベッド派じゃなくって、布団派なんです、
うんうん
うん。
だから、部屋にいる時間は、ほぼ寝そべってる状態なわけよ、ね。
なるほど、
うん。
で、この、セラミックヒーターは、
うん、
吹き出し口が、すっごい低いところにあるの。
うん、ああ、なるほど。
下から、
吹き出してんのね、
うん。8センチぐらいの高さなのよ。
うんうんうん。
に、横長く吹き出し口がついてるわけ。
うん。
縦型じゃないのね、
うん、
イメージとしては横長の吹き出し口がついてて。
うん
うん、それがね、
うん、
私の環境にはとてもマッチした。
ああ、なるほど。布団だからね。
布団で寝っ転がってる状態で、
うんうんうんうん、
こいつが、まあ、布団のすぐ直近ではないよ、
うん。
多少離れてるところにあると、
うん、
その吹き出し口の高さから吹き出てくる、
うん、
その暖かい空気が、
うん、
布団の高さにちょうど合うのよ。
なるほど。
だから、
うん、
私の環境では、
うん、
部屋全体を温める必要がない、
うん、
ということを、うん、これを買って知った。
なるほど。
で、一応ね、
うん、
部屋に時計があって、そこに温度計ついてんだけど、
うん、
窓があって、
うん、
窓って一番部屋の外側じゃん、
うんうんうん、
窓があって、温度計があります。
うん、
その次が、その布団があって、
うん、
でその奥に、この、セラミックヒーターがあります、
うん、
だからヒーターから温度計までは一番距離が遠いのね、
うんうん、
窓が、うん、窓のそばだから温度計は一番寒いところにあるんだけど、
うんうん
うん、
このヒーターをつけてってもその温度計の温度はなかなか上がらない。
ああそうなのか、
うん、
1時間小1時間ぐらいつけてても、
うん、
1、2度ぐらいしか上がらない。
そうか、
それぐらい多分パワーはないんだけど、
うん、
私自身は全然あったかいの。説明が難しいんだけど、
うん、
多分その高さがいいんだと思うんだよね。
うん、
で、あと、まあ、ちっちゃいリモコンがついてます。
うん、
で、おかげさまで、
うん、
布団の中から、オンオフができるから、
うん、
朝起きたときに、
うん、
まあタイマーをセットしなくても、これオンタイマーなかったのかな、オフタイマーしかなかったのかもしれない、確か。
うんうん、
なんだけど、朝目が覚めたときに、えいっ と、スイッチ入れると、うんうん、私の布団はちゃんと温めてくれるん
ですよ。なるほど。
私の布団スペースは、部屋は温まってなくても、だからね、あ、これで私には十分なんだ、と思った。
なるほど。
まあ、今ね、あの、部屋の温度は一番寒い時で、8度とか、なんだけど、最近は12度とか3度とかぐらいなんだけど、あの、全然不満はないです。
あ、本当。
だから、その環境をかなり選ぶんだろうなと、生活の、なんていうの、習慣だったりとか、環境は選ぶんだろうなと思うんだけど、私には良かった。
そうか。
その灯油運ぶ手間もないし、
まあファンヒーターってその微妙な暑さ調整できないもんね。
そうそうそうそう。
もう暑か寒かしかないから、こいつら。
いやそうなんだよね。で、そのなんていうの、音もうるさくないし、
臭くないし、
臭くないし、
そうだね。
いや全然良かったなと思って。
そうか。
うん。
だ電気代がどんぐらいかかるんだろうね。
電気代ね。買うときにすごい調べてみたの、同じようなものをと比較して、これはねかなり低かった。
え、そうなの？1500ワットって書いてあるけど。
1200ワット。
1200ワットって書いてあるけど、
でもこれは低かったのよ。
あ、そう。
私調べの中では
結構ギンギンだよ、1200ワットって。
でも低かったんだって、他と比べたら。
だって俺のパタ電でギリギリ運用できるかどうかだよこれ。
知らないよ、俺のポタ電の話は。
そうか。
まあ、だから結局、1時間単価で電気代いくら使うかって話ですよね。
そうそう。で、大抵さ、ほら、何？そういう比較サイトってあるじゃん。で、その総合的に、これが1位です、これが2位ですとか。それで調べたらね、これは3位ぐらいだったんだよね。確か。
だからファンヒーター、だからセラミックファンヒーターの中で選ぶ、ランクつけたらそうなったってことですよね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと
です。まあ、電気代がいくらかっていう、その、あれが知りたいなっていうのはあるわけなんですけど。
じゃあ、コロナさん、これをあげるから。
何？
これ、ワットモニターです。
ああ、は
い。これ、電気代いくらって出るから。これ、ここに挿して、コンセントあるから、これ挿して、ちょっと来週まで計測しといて。
来週まで？
いいですね。いいですね。
んないくらかわかるから。
でもさ、部屋でつけてる時間ってさ、本当にだから夜1時間、朝
1時間。いや、だから1時間いくらかが分かりゃいいから。
そうそうそう。
その1時間いくらもその評価の中に書いてあったんだよ。
いや、嘘かもしんないじゃん。
それ言って
る。だってあれだろ、BYD 疑うんだから。なんでこれは疑わないの？
いや、車はね、命に直結するから、嫌なのよ。
わかんねえよ。これだって燃えるかもしんねえじゃん。
これは、暑いか寒いかだけの話だから、別にいいかなっていう話ですよ。
いくらって書いてあったか覚えてます？
いや、全然覚えてない。
あ、そっか。
ちゃんとそれが本当に評判通りなのか。ちょっとそれで。来週まで。
忘れてるし。
いや、だからもう今やっとけばいい。部屋戻ったら。ってことだね。まあでも、その、ファンヒーターってほんと過剰な温度だから、俺も合わないんだよね。
だから、その、リビングとかだったら、その部屋を全体温めたいとか、あるかもしんないけど、その私の部屋では、私がいる時間がそもそも短いし、だから、まあまあ、文句はないからいいかなって。
そうか。俺はあれだよ、今年ずっと耐えてるよ。暖房器具使わないように。
へえ、すごいね。
ひたすら毛布の中にいるっていう作戦を取ってます、今年。
へえ。
だから、すげえ寒かった時あるじゃん。
雪降った
2日間ぐらいかな。
雪降ったんだよね。積もったんだよね、
あん時はつけたんだよ、さすがに。
あれ、クリスマス前だったよね。
そうそうそうそう。あの2日間ぐらいつけただけで。
へ
ぇー。で、今 今これ収録中つけてんのよ。
うん。
なぜかっていうと、コロンさん寒がりだから。でも俺はもう汗ばんでるわけ。だから基本いらない人なんだよ。
うん、
俺は、
うん。
暖房は。
うん、
毛布に入っときゃどうにかなるっていう。で、それでファンヒーターってやっぱ過剰なんだよね。
うん、石油ファンヒーターがってことです
ね。そう。
うんうん、
あのね、その中間がどうにもなんないから、こいつら、ほんと、けったいだなって思うけど。
うん。
ああ、まあ、両極端ですね。僕はもう、秋の1、2ヶ月と、春の1、2ヶ月を除いて、常にエアコンが稼働し続けてて、24時間365日ずっとエアコンかかってるんで、
うん、
うちもエアコンでずっと暖房かけてますけど。
そうか。
今も。で、枕元にアマゾンで買った2000円ぐらいの、デジタル温度湿度計があって、
うんうん、
ちょっと寒いなって思うと、ああ、16度ぐらいになってるから、ちょっとじゃあエアコン強めにしようかと思ってちょっと上げたり、まあ、実際のエアコンの設定温度マイナス3度くらいとかになってるかな、大体。うん、なんで、17度じゃ寒いから18度くらい欲しいから1度分上げとこうか、みたいな感じで、
うん、
で、寝てる間もずっとつけっぱなしですからね。
すげえな。
うん。で、それでやってるから、8度は考えられない、さすがに。こないだ、東京に泊まりに行って帰ってきて、その間はさすがにエアコン切っとくから、そうするともう下がってるけど、12度とかで、うわ、寒とか持ってすぐエアコンつけて、18度ぐらいとかに持ってったんですけど。
うん、
うん。で、なんだ。だから結局なんだろうな、短い時間で場所を、局所的に温めるんだったら、僕も昔、なんだ、うん、昔、今は持ってないけど、まあ、捨ててはないから、あるけど使ってないだけか、うん、もっとこれより小型のセラミックファンヒーターで発出できるやつ買ったことあるんですけど、
うん
うん、やっぱそのなんだ、自分に向けて当ててやれば、多少暖かいから、
うん、
まあ、部屋全体暖房しなくてもいいけど、
うん、
うん、まあ、その程度の使い方っていうことと、長時間使うものではない。
っていうことだよね。
電気代がえらいかかるから。
うんうん、
だって1100ワットとか1200ワット8時間とかかっつけてたらすごいことになるんですよ、
うんうん、
今ね、調べてくれた人がいてね。
うんうん。
なんて書いてあったっけ？メーカーサイトだったら、
うん、
メーカーサイトで確認したところ、
うん、
1時間あたりの電気代が、
うん、
1時間、
うん、
フルで1200ワットで連続運転したときは37.2円って書いてある。
あ、そうか。
うん。まあ、1200ワットでフルって、ハイパワーみたいなモードがあって、うんうんうん、それのこと、それで多分1200ワットなんだろうと思うけど、うんうんうん、それではほとんど使わないからね。
あ、そうか。
うん。だから、そこまではいかないんじゃない？
いや、だから測ってみてよ、ワットメーターで。そういう時だけメーカーの値信用すんなよ。
今調べてくれた人の話を。
わからないよ、わからないよ。意外と5000ワット。
5000ワットは。
使ってるかもしんないじゃん。
ないかと思うけど。
そしたら部屋すっごいあったかいと思う。
まあ、ね、
全体的に。
まあね。ね、だからやっぱりちょっとそうなんだよね。それが難しいところっていうか。俺は基本寒いのが好きな人なので、
うん、
寒いのはすげえ耐えれるのよ、
うん、
で基本ピリッと寒くありたいわけ常に、
うん、
だからなしって方向を選ぶけど、
うん、
でもその中でもうわ今日寒いなーってファンヒーター入れちゃうともう暑くなりすぎるんだよね、
うん、
もうなんかファンヒーター入れると半袖になりたくなっちゃうからそのだから中間がいいなっていう人にはいいんだろうね、きっと。
いや、中間がいい人はエアコンつけたらいいんだと思う。
あ、そうか。
ずっと一定の温度保ってるから。
そうか。
で、電気代もまあ、上のランクで使えば別にそんな高くないし。
うん。
だから結局今のやつのセラミックファンヒーターで、1時間で30円台ってことですよね。
うんうん。
うん。ってことは、まあ、仮にまあ、1日10時間使ったとすると、1日、300何十円か400円ぐらいってことですもんね、うんうんうん。で、1ヶ月使ったらその時で1万とか1万2000円
いくってことだもんね。ずっと使ってるとね、うんうん。だからやっぱりその長時間は使えないってことだもんね。
まあ、それったらうちエアコン含めた全部の電気代月1万3000円以内で収まってるんで。
うんうん。
24時間360日つけっぱなしで。
う
まあ、やっぱりそれは局所的で短時間だけ使うもの
そういうことだよね。
うん、やっぱり部屋全体温めようと思ったら電気でやるんだったらエアコンってことになってくるわけですよ。
うんうん。
まあだからやっぱその、なんかそのやっぱ、僕も前使ってたのがその、仕事を前のマンションで、前の前のマンションで、12畳のあるところで、
うん、
自分がいるところだけその、Mac の仕事とかね、そのなんだ、パーティーで書いたりとか、Mac Pro の、
うん、
ああいうのを作業するときだと、エアコンつけるほどじゃないけど、ちょっと寒いから自分に向けに暖房欲しいなってときに、フィラミックファンヒーターとか使ってはいたんで、
うん、
あとはなんだ、トイレ用とかね、
うん、
トイレ用でトイレ入ってるとき、寒いときにつけるやつとか、うん、っていうのは使って持ってはいるんで、まあ、やっぱり短時間とか、場所集中してとか、ここだけあったけりゃいいとかっていうのは、うんうん、まあ、セラミックファンヒーターは便利なんで、やっぱりいいと思うんですよね。
うん。
うん。ただやっぱ、部屋全体あったかくとか、長時間使うのは、やっぱり、まだ、これだったらまだオイルヒーターの方がいいかな、みたいな感じ
で。そうだね。
オイルヒーターも電気代かかるんでしょ？
かかる。うわぁ、同じぐらいかかるよ。
うん。
結局だから僕もオイルヒーター試しに買ったけど、2年ぐらいで捨てて結局エアコンにしましたからね。うん、
だから、結局、同じだよ。600ワットで温めるか、1200で温めるか、
うん、
その、まあ、温めるものがオイルなのか、セラミックなのかっていう差だけだから。
うん。
まあ、ただ600ワットと1200ワットだったら電気代は半分ですので。
そうそうそうそう。
まあ、電気代上マシっていうね。
うん。
オイルが温まって、そいつが部屋を温めるから、そのなんだ。オイルヒーターって途中でその、中のヒーターはイリキリしてるんで、オイルの温度によって。
うん。
なんかその分、なんだ、セラミックファンヒーターだと、もうずっと1200ワットずっと使ってるけど。
そうそうそうそう。
うん。高いけど、オイルヒーターだとそれが、いりきりすることで、で、オイルの温め紙で部屋を温めてるから、セラミックファンヒーターはかかんないよっていうことにはなるけど、まあでもまあやっぱあれですわ。うん。やっぱ、エアコンでいいなって思いましたね。まあ、使い分けですよね。
まあそうだね。
いや、エアコンつけてないもんだって、私の部屋。
なんか、だから、下関って言ってもそこまで寒くないから。
うん。
その、ほぼ南国だって言っていいと俺は思ってる。その下関なんて、ものは。
その、ほぼ南国かもしれない部屋、私の部屋にはエアコンはついてないんです。
いや、だから、その、冬のエアコン率低いんじゃないのかな。
でも、その本当に部屋にいることが少ないから、
まあね、
逆に言うとね、
うん、
だからエアコンもつけなくても夏場も過ごせてるっていうことだ
もんね、うん、まあね、まあね、
うん、
まあ、結局あとはライフスタイルによってくるもんで、
うん、
要はその言ってみればサラリーマン的な生活してて日中会社にいるんであれば、うん、まあ家にいる時間が短くて、しかも なおかつ寝てる時間つけないってことだと本当に時間が短いから、
うん、
そうするとまあ夏のエアコンはどうかわかんないけど、うん、冬はまあ他のもんでしのげるかっていうのはまあなってはくるんですよね、
うん
うん。うちらみたいに僕とか BJ みたいにずっといるってことになってくると、さすがにそれじゃきついからっていうことでまあなんかしら。
そうだね。
さすがに何エアコン、なんだ、BJ も夏はエアコンで冷房しますもんね。
うん、それさすがにそれする。もう暑さは弱いから。うん、
まあ、しかもパソコンが、
ね、暑さはもう24時間ぐらいつけたい人だから。
うんうんうん、
まあ、でもね、夏はちょっと私も部屋で過ごしにくいんだよな、夜。
そうか。
さすがに今の夏はエアコンなく、なしは厳しいと思いますけどね。うん。って考えると結局まあ、エアコンか、みたいな。
まあね、なっちゃうね。
そうそうそうそう、
ね。
うん。
なんかさ、家の、なんて言うんだろう。作り的にね、
うん、
私の部屋にエアコンをつけると室外機をどこに置くか問題が発生して、
うんうんうん、
ちょっと難しいのよ。
いや、1階まで下ろせるだ、うん、
いや、それを延長して持ってくる工事をしないといけないのが、うん、とてもめんどくさいじゃん。
いや、工事するのは工事屋じゃん。
そのために説明してさ、うん、これ見て。
いや、そんなの工事屋はわかるよ。多分2階なんですけど、とか言うと
が
いいじゃん。
工事屋はわかるだろうけど、その工事屋に付き合うのがめんどくさいんだよ。
まあね。
留守の時に勝手にやってくれっていうわけじゃないじゃん。
うん、まあ。
私はその時間に付き合わなきゃいけないのがめんどくさいの。
まあね。
いや、僕エアコン売ってた立場から言わせてもらうと、何 ?2 階取り付けで、室外機1階って割とポピュラーなんで、うん、特に特別なことでもないし、そんなに時間かかる、丸1日かかるとかそんなこともないので、うん、まあ普通エアコンの取り付けって大体2時間取るんですよね、工事屋さんって。
うん。
うん。2時間で収まるんじゃないかな。まあ行っても3時間とか。
ぐらいなんですか？へぇ、
結構余分にかかっても。
うん。
だって下手したら普通にうちみたいにこう、マンションでベランダに室外機の置き場があって、
うん、
普通に、つけるだけだったらもう一人で来て1時間くらいで終わりますからね。
まあ、それくらいもう出来上がってんだね。
まあ、そもそもまあ、大体エアコンの付け方なんて別に何、要は技術とかそのなんだ、配管の締めるのとかそういうのはいるけど、うんうん、別になまあ、あんまりまあ、中のフロンガスが変わったりとかそういうのはあるけど、うんうん、それつける工事の作業としてはもう何十年前から確か変わってないんで、
うんうん、
別に特別なこともないし、2階から1階に配管するとか別に何でもない普通のことだし、うんうん、これほどなんだろう、本当に2階から1階に下ろすこともできないし、要は配管を隣の部屋を突き抜けていくとかそういうことをやんない限りは、
うん、
別にそんな全然大したことじゃないです。
なるほど。
うん。別に2階から1階の配管もまあ、普通の人が見て、ここから壁に穴を開けて、まあ、下に落として、うん、そこに室外機を置けるよって状態だったら、別に多分現地見積もりなしで、工事費いくらです、で、いつ行きますかで終わりです、多分。
なるほど。
だからそんなに大変じゃないと思います、多分。うん。まあ、あとは電、あれか、コンセントね、エアコン用のコンセント単独で持ってかなきゃいけないから、
そうだね。
まあ、それがなければ、まあ、コンセントの電源持ってくる工事はまあ電気工事としては発生するけど、
うんうん、
まあ、それも別に、まあ、普通に壁に穴開けたりとかしていい部屋だったら別にまあそんなでもない、そんなに込み入った話でもないので。
なるほど。
うん、まあ分電盤ここにあってここから持ってきますねみたいな話になりますから、まあ、うん、そこまで大変じゃないと思いますけどね。
なるほどね。
うん、
うん、まあそれはわかるんだけどさ、うん、室外機を置く場所がね、うん、道路脇だから、うん、家が、
まあね、うん、
だからその室外、それもこ怖いのよ、
うんうん、
時々家に車ぶつかるからね、
うん、
狭い道なんで、
うん、
あ、
うん、そこの心配もあるっていうのと、まあ面倒くさいっていうのと、うん、人数が減ってるから部屋は実は余ってて、うん、私が部屋を移動すれば問題はないのよ、
うん、
エアコンがついて余ってる部屋があって、
ああ
、
うん、
なるほどね、そういうことか。
それも面倒なんだよ
ね。まあね。
まあじゃあ最悪夏暑かったらそっちに逃げ込む、
うん、逃げ込む、
そうそうそうそうそう、耐えられなくなったら、
うん、
家の中で引っ越しをしようかなとは思ってるんだけど、うん、
なるほど。
うん。
うん。また確かにまあ、うん、勝手つけるほどじゃないかみたいな感じになりますよね。
う
ん、
そうなの、
ね。確かにね、
うん。うちの母ちゃんの部屋、今、母ちゃん死んだからいないけどさ、うん、母ちゃんの部屋が一番いいエアコンついてるからね。
うん、
そこ人いないからね。
そうだよね。もったいないよね。
うん、
まあまあ、ね、まあその状況によっては使える、ギリ使えると。
うん、
あ、だから、
いうことなわけですね。
使い方次第なんだろうなと思う、
うん
う
ん。まあね。
うん。
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 だからまあ、長時間には向きませんということで。
うん。あとまあ、臭くないし。
う
ん、
そうね。
灯油を買いに行かなくていいし。
そうね。
うん。
まあ、うん。まあ、まあ、だから本当に合った暖房をしっかり選ぶということで。
うん。
まあ、とりあえず来週まで電気代見といて。
しつこいなぁ、うん。
それ、どのぐらいなのか。
なんでそれ調べて何したいの？
いや、気になるじゃん。
私に文句つけたいわけ？
いやいや、このセラミックヒーターとかすげえいろんなものあるじゃん、いろんなメーカーの。
うん。
果たして、本当にカタログ基準値通りなのかは、調査しないといけないんだよ。
なんで私が調査せんといけんの？
いや、気になると思うよ、みんな。
あ、そう、
まあね。
う
ん。
本当はどうなのかって気になると思うで。
そうか。
うん。だからぜひやってみてください。1時間あたりどのくらい食ってんのか。
うん。
はやってみてください。うん、ぜひね。はい。じゃあ最後、タロケン行きましょうか。
はい。まあ僕も家電系なんですけど、
うん、
まあ、うちで朝っていうか朝じゃないな、起きた時に、
うん、
仕事行く時はひげ剃ってたんですけど、
うん、
元々は、 パナソニックのラムダッシュの、アマゾン専用で売ってる、買ったうちを安く売ります商法のやつが、
うん、
ラムダッシュので7000円ぐらいで買えてたから、もう最近はずっとそれを買い替えてたんですけど、
うんう
ん、で、あとは、旅行用に、旅行バッグの中に、もはやラムダッシュでもない3枚刃のパナソニックのやつが、3000円ぐらいのやつが入れてあるんですけど、
うんうん
うん、で、まあ、毎朝使ってたやつが、なんだ、バッテリーがさすがに減ったってきゃみたいで、
なあ、なるほど。うんうん。
うん。充電してから処理終わるまでバッテリー持たなくなったんですね。
うんうん。
で、まあ、まあ、これはもう、修理するほどのもんでもないし、何年も使ってるし、
うん、
まあ、これはもう捨てるかと思って。で、とりあえずなんだ。で、前に一回だけなんだ、泉っていう日本のメーカーのシェーバーを買ったことがあって、試しに。うん、4枚刃で7,000円とかじゃなかったかな。
うん。
うん、それがあるのを思い出して、それを持ってきて、まあ、朝、顔を洗う、洗面のとこに置いて、しばらくそれで使ってたんですけど、
うん、
まあ、なんだ、泉の4枚刃がね、ちょっと痛いんですよね。
ああ、そうなんだ、へえ。
まあ、普通、毎日剃ってたら多分問題ないかもしれないけど、うん、例えば1日、剃ってないくて2日分とかになって毛が長くなってくると、
多分僕の
あれだと、そう、多分中の歯が
引っかかるんだよね。
そうそう、引っ張るみたいで痛いんですよ。
うん、
でちょっと、うん、で痛いとなると、なんだ、これから仕事行くのに髭剃らなきゃいけないけど痛いって嫌だなって躊躇すると、
うん、
時間がまた無駄になるので、
うん、
したらもうこの泉でさ、やっぱり引っ込めて、
うん、
もう旅行バッグのやつから出してきて、もう3000円弱の3枚刃です。
うん、うん、
それはもうその値段になってくると、もうラムダッシュではないんですけど、
うんうん、
まあそれでも別に今普通に剃れてるんで、まあそれをしばらく使ってたんですけど、
うん、
まあでもかといってそうすると、旅行するときにそいつをまた旅行バッグの中に入れなきゃいけない、
うんうん、
でしかもでも当日出発するときにひげを剃るからギリギリまで入れられないじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
そうなんで、まあ結局旅行用にもう常に1個入ってるって状態にしてたんですけど、さすがにこれじゃあセプト旅行行くときに持ってくの忘れると大変だし、
うん
まあ、いということで、まあちゃんとまあ買おうかと、
うん、
で前もちょっと言ったかな、そうなんだ、ブラウンの自動洗浄スタンド付きのやつが、
うん、
Amazon のセールで13,800円ぐらいで売ってて、
うん、
うん、で最初買おうかなと思ったけど、正直今までパナソニック、まあその泉は別として、パナソニックしか使ってなかったんで、
うん、
ブラウンは自分の肌に合うかどうかっていうのはちょっとどうかなと思ってたんですね。
うん、
相当昔にラムダッシュが3万円ぐらいで売り始めた頃は、一応聞いた話では、パナソニックの方がブラウンよりも肌に優しいと聞いたんです、
うん
うん。
で、まあ、当時はまだこんないろんな家電のことあるこれ、調べてなかったし、
うん、
まあ、割と肌弱い方で荒れやすい方だったんで、じゃあまあ、パナソニックにしとこうかと思って、ずっとラムダッシュ使って以来、ずっとパナソニック使ってたんですけど、
うんうん、
で、まあ、で、自動洗浄のブラウンなら13,800円だと、
うん、
あ、じゃあパナソニック、ラムダッシュのもひょっとしたら安いやつあんのかなって調べたら、価格コムで最安で調べると16,000円か15,000円ぐらいとかあったんですよ。
うんうん、
で、うん、これ買おうかどうしようかなと。まあ、例えば、それと同じクラスで自動洗浄がついてない単体のやつで買って、8000円ぐらいなんで、まあ、7、8000円差なんですね、自動洗浄、
うんうんうん。
で、自動洗浄を使ったことなかったから、使ってみたいなってのがあったんですよね。
うん
うん、で、まあ、このパナソニックのやつを、まあ、価格コムかなんかで安いんですけど、買うかどうしようかなってずっと思いつつ、ちょっと悩んでて、
うん、
で、ある日ふと、なんかわかんないけど、でもブラウンを一回試してみるのもありかって思い始めて、
うんうんうん、
で、改めて、じゃあ、アマゾンで言ってた13,800円のやつを買ってみようかなと思って、
うん、
ページを開いたら、なんとそこには1万円っていう金額が出てまして、1万円かと、
うん、
これだったら自動洗浄ついてないと2000円、パナソニックのやつと2000円しか変わんないじゃんって、
うんうんうんうん、
じゃあ、もう一回これ買っとけと思って買いました。
うん。
うん、で、うちに届いて、数日間使ってるんですけど、
うん、
まず、特にブラウンになると肌の刺激が強いとか一切ないです。
ああ、そうなんだ。
うん。で、泉みたいに痛いってことも全然ないです。
うんうんうん。
で、 これ本当にあの三枚刃の中でブラウンの中で一番ランク下のやつだと思うんですけど、うん、普段ラムダッシュだとあの首振りするんですよね、ヘッドのところっていうか、あそこが、
うん
うん、ただこいつ、まあ、買ってから気がついたんですけど、こいつは首振りはしないんですね、
うんうんうん、
ただ歯の一個一個が左にこう沈み込んだり右に沈み込んだりするので、うんうん、まあ、それで肩に追従しますよという
形は
取っているんですけど、うん、ただやっぱ首振るやつと比べたら若干やっぱその肌への追従性が甘いせいか、
うん、
ラムダッシュよりは若干反り残しが出ます。
ああ、なるほどね。
まあ手で触ってここ残ってるなと思ってそこを反ればいいだけな話なんですけど、
うん、
うん。だからその辺はやっぱり首振りした方が、まあ本当に短時間でね、済ましたいという方はちょっと高くても首振り好きなやつを買った方がいいと思うんですけど、
うん、
うん。うん、まあでもまあ僕の使い方だったら、あ、1万円でこれだったら全然 OK みたいな、
うんうん、
非常にコスパ高いなって感じなんですね。
うん。
うん、で、まあ問題はなんだ、自動洗浄ですよ。
うんうんうん、気になるのは、
うん。まあこれ、セットでついてて、その、髭剃りした後、まあまずなんだ、自動洗浄スタンドの中に、洗浄液のカートリッジ入れるんですね、これ。
うんうん、
これスタンドのボタン、後ろにあるボタンを押すと、下向きにパカッてこう、口が開くというか、降りてきて、うんうんうん、そこの隙間に、あの、付属の洗浄液入れるっていう感じ。うんうん、洗浄液ボトルか、
うん。
うん。で、ボトルも、プリンターみたいに、プリンターのインクジェットのインクみたいに完全に密閉されてるわけじゃないので、
うん、
装着するときは前にこう、上側にこう、口があるんで、そこのプラスチックの蓋を取って捨てると。
うんうん、
だから、チャプチャプしてる状態で、カートリッジに入れるわけです。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、アルコールなんだろうな、多分。
うんうんうん。
うん、で、カシャンって閉めて、で、チャプチャプした状態で、まあ、その、洗面台まで持ってって、
うん。
で、付属の AC アダプターとかつないで、
うん。
まあ、単体、AC アダプターから直接シェーバーに挿せば、単体でも充電できるし、
うん。
この充電スタンドに挿しておけば、この、充電スタンド内でも充電できますよっていう感じなんで、うんうんうん、普段の使い方としては、それ終わったら充電スタンドにこう立てると、
うん、
刃を下にして立てて、で、上にこうボタンがあって、ボタンを押すと、
うん、
シェーバーの一番お尻の部分、下の部分に、
うん、
AC アダプターの口があるんだけど、
うん、
それと同じ口が充電スタンドからこう、ボタンを押すことによって、
シェーバ
ーの尻に刺さって、
うん、
で、充電もされるし、それと同時に自動洗浄のスイッチが入るわけです。
うんうん
うん、で、そうすると、下のインクカートリッジじゃないや、洗浄液のカートリッジから、
うん、
まあ、どうもなんか自動的にこう、ふーって吸い上げてくるみたいなんですね、
中
に。
うんうんうん、
だから見てると、その、ヘッドが入ってる部分が、徐々に下からこう、水で満たされてくってくる感じになるんです
よ、ね。う
ん、
ほうほうほう。
で、そこで、あとはビーンって動いて、洗浄して、
うんうん、
1回使ったら、それを3、4回ぐらい繰り返すかな。
へぇー、
うん。で、終わったら、まあ、充電はされてるけど、洗浄終わってるんで、うん、まあ、単に充電されてる状態のままそこに立ってるよっていう状態になる。
うんうん
うん。っていうような動きをしますね、これ、ね、
うん、
うん。で、まあ、まあ、そんな感じなんで、毎回使うときは、洗浄されてる状態で使えるんで、まあ、いちいちこう自分で、ほこりが、ね、毛が溜まってんなとか持ってこ
う、うんうん、
掃除しなくていいし、まあ、新鮮な状態というかね、綺麗な状態で、髭が剃れるんで、まあ、それは、いい感じかなと思いますけどね、うん。うん。で、まあ、これそんな感じで、まあ、あと、まあ、一応この辺、まあ、最近のシェーバーは安いのでもそうなんですけど、まあ、水洗いとかもできますとか、
うんうんうん、
うん、お風呂でも使えますとか、
うん
うん、いうのは対応してます。
うん、
あと、とりあえずパラパラっと見てても面白いなと思ったのが、多分日本のメーカーだとこういうこと書いてないと思うけど、
うん、
このブラウンのやつは、
うん、
陰部のシェービングもできますって書いて
ある。ああ、なるほど。
なるほど。
欧米はやっぱ剃るのが当たり前なんだ
と、うんうん、
で、シェーバーで剃るの普通なんだと思ってんだけどね。で、あとそうだ、で、パナソニックとかだと、割とキワ剃りのやつ、
も
みあげのとこ切るやつ、あれって背面からこう、ぺこっとこう、出てくる感じのやつが多いんですけど、
うんうん、
これはそうじゃなくって、ヘッドを取り外して、キワ剃り取り回っての付け替えて、それでキワ剃りするっていう格好になってるんで。
ああ、なるほど。
うん、
そ そこはまあ若干ピュッと出てくるやつでめんどくさいなと思ったけど、まあこれぐらいはそんなしょっちゅうやることじゃないので、ね、
うんうん、
まあいいかなと、
う
ん、いう感じなんで、付属品としてはそのティラゾリトリマーと、あとは、シェーバースタンドに立ててなくて、まあ持ち運びなり置いていくときの、まあ網場保護キャップ。
うんうん、
まあこれはどこのシェーバーでも大体ついてるんで、
うん、
うん、まあこの辺はついてますね。あとまあ一応ポーチがついてて、あと手で洗う時用のブラシがついてて、まあ、うん、あとは洗浄カートリッジ1個と AC アダプターと、洗浄スタンドと、
うんうん、
っていうのがついてるよって感じになっています。う
ん、なるほど、
うん。で、まあこういうので気になるのは、そうするとなんだ、消耗品というかその買い替えが必要なもの、
うん
うんうんうん、まず買い場がいくらかかるのか、
うん、
っていうのがあって、今まで使ってたパナソニックのやつは、まあ、泉もそうなんだけど、内場と外場が別になってるんですね。
へー、あ、そうなの。
まあ、一般的にはこっちの方が普通。
普通なんだ、まあ、へ
ー。他のメーカー、日立とか他のメーカー使ったことないか分かんないけど、
うんうん
うん、まあ、だいたい上の部分のパカっていうのが取れると、外場が、外場だけがついてて、プラスチックに、
うんうん。
で、中のやつは中のやつで、まあ、下の支えから生えてるような感じになってて、
うんうん、
それがそれで別に取れるみたいな感じになってるんですけど、
うん、
このブラウンはそうじゃなくて、外場かと内場と一体で買えるみたいな感じなんですね、
どう
も、
うん
うんうん。で、それで4000円なので、
うん、
まあパナソニックで内場と外場買えると、だいたいセットで5500円ぐらいとか6000円ぐらい。
うわ、そんなにするんだ。
へぇ、
しますね。
知らなかった、俺。
本体1万円なのにね。
うん。
うん、だからまあ言ってみればプリンター商法ですよ。
ああ、そうだね。
消耗品で儲けてるパ
ターン。ああ、そうなんだ。
うん、ヤフオクで安いのを見つけてもまあ、うん、5000円切れないかな、なんか。
大変だな。
で、まあしかもメーカー推奨は外場半年、内場1年とか言ってるけど、さすがにそこまでは買えないから、まあ1年半ぐらいで両方買えるかみたいなとか、
うんうんうん、
うっかりすると2年経っちゃってたりするんですけど、
うん、
うん。で、まあ、そんなこと見ながら、とりあえずね、アマゾンで、買えばいくらするのか見たら、まあ、4000円で正規品が買えるよと。
うん、
で、しかも、これも、メーカーによって違うって初めて聞いたんですけど、ブラウンの場合は、18ヶ月で交換なんだそうです。
あ、長いんだ、耐用年数が。
1年半なんですよ。
へぇー。
だから、ラムダッシュとかよりこっちがランニングコスト安いっていう。
おお、ね、なるほど。
メーカー推奨通りにやった場合ですけどね。
うん。
うん。だから、結構長いんだって思ってですね。うん。うん、まあ、1年半で4000円なら、まあ、純正品買っても別に悪くはないかっていうね。
そうか。
うん。感じですかね。うん。
意外とランニングコストかかんのね。
まあ、だから歯も消耗品ですし。
まあ、そうだね。大変だね。
まあ、あと本来ちゃんとやればそのなんだ毛が溜まってたら外して掃除もして、
うんうん、
オイルもかけて、
うん、
オイルつけてちょっと仮にこう電源入れてジャーってやってこうオイルをこう、
うんうん、
なんだまあ研ぐじゃないですけど、
うんうん
うん、そんなこともまあ日常的にはメンテナンスとしてやるわけなんですけど、
うん、
その自動洗浄がなければね、
うん
うん、なんでまあね皆さんそういうことでやってる方もいらっしゃると思うんですけどね、
うん、
大変だ、
うん
うん、
大変だなマジで、
うん
よかった、毛薄くて。
うん。そう、だから、そこそこ髭が生える人って、髭剃るのも毎日やんなきゃいけないし、
うん、
シェーバーのメンテナンスもしなきゃいけない
から、そうか。まあ、
結構、手間はかかるん
ですよ。で、金もかかるしね。
そうそうそうそう。
大変だね。
大変ですよ。もう僕、高校の頃からこれずっとやってますからね。
へ
ぇうん。なんで、まあ、そんな感じなんですね。
そうか。
うん。そう。で、あとまあね、この買い場の問題もやけど、今回その自動洗浄
を
するわけだから、
うんうんうん、
この洗浄液も消耗品になるわけです
よ。ああ、そうだね。
これがいくらなのか結構気になってたんですけど、
うん、
まあ前もっては調べなかったんですけど、じゃあ、使い始めてたんで、調べてみるかと思ったら、
うん、
まあこれもブラウンの、純正品で、
うん、
2個入りと4個入りがあるのか。
うん
2個入りで1500円ぐらい。
うん。
まあ、4個入り買っても3600円とかだから、うんうん、まあ若干安いけど、まあ大体1個が7、800円とか、
うんうんうん。
っていう感じですね。
うん。
まあ、ただこれをどれぐらいの期間で交換しなきゃいけないのかっていうのはまだちょっとそこまで使ってないからわかんないんですけど、
うんうんうん、
ただAmazon のレビューとかを見ると結局その蓋が開いてる状態でカートリッジの中にずっと入ってて特に、ね、密閉されてるわけじゃないから、
うんうん、
あの蒸発するらしい
んですね。まあそうだろうね。
そうだろうね。
うん、
そうだから結構その蒸発とかがもったいないなとかそういう、
うん
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 うん、のはあるんで、うん、まあランニングコストを気にする人はその辺でちょっと気になるなってのあるみたいですけど、
うんうん、
まあでもまあ自動洗浄は結構便利なんでまあ。まあそれは使ってみてね、うん、どうかっていうところがあるんですけどね。
一応2ヶ月間使用可能って書いてあるね。
ああ、2ヶ月目安なのか。
うん。
うん。
うん、
まあ、そうですね。まあやっぱ、ヒゲ剃る回数とかあれにも
よる。ああ、まあそれによるわね。確かに。
ヒゲの濃さとかにもよると思うので、うんうんうん、まあね、なんとも言えないんですけど、一応まあ2ヶ月目安ならまあ別にまあ、許容範囲ちゃって許容範囲かなと思うんですけど、うん、うん
ね
うん。ただまあ、なんだ。こういうものなんで、きっと互換品あるよなと思って、
うんうんうんうん、
Amazon で調べてみたら、やっぱりありまして、
うん、なるほど。
ブラウン用の、シェーバー用のアルコール互換洗浄液1リットル、
うんうん
2356円。
なるほど。
クーポンで600円安くなるから、1700円ぐらいだろ
う。うんうんうん、
なので、まあ、もっと安く開けたいって人はこれを買って自分であの減った分注ぐとか
うん、うん、
あとまあ中に毛が入ってる状態なんで一回全部捨ててまあこいつ
を使うそういうことか、うん、
使うとか、
うん、
でやればさらにランニングコストは安く開けられる。
なるほど。
で一応レビュー見たところ別に使ってみて問題ないですよみたいな感じは書かれてるんで、
うんうん
うん、まあそうだ一回とりあえず純正品を買ってみて、
うん
その次なんだったらこの辺の互換品を買ってみようかなって今思ってるところなんですけどね。
うんうん
うん。っていうのはなんだろう、この互換品使ってる人とかでもなんだ、最初は純正品使ってて、で、なくなったらもうその古いカートリッジを捨てて、
うん、
新しいカートリッジ入れてたけど、
うん、
そうそう、手元にカートリッジが1個しかないんだけど、
うん、
1個しかないと、めんどくさいと。
うん、
とりあえずなんだもう、この互換のその互換液を、前使ってた空になってたカートリッジに入れてから持ってって差し替えてみたいなことするとやりやすいから、便利だからっていうので、
ね、
2個あった方がいいっていうふうに書いてたから、
うんうん、
あなるほどと思って、じゃあ僕も1個目は純正品買って、
うん、
そのケースを取っておいて、後でこの互換液を買うかなと思ったんですけど、
うんうん
うん、まあ、こんな感じになるみたいですね。
なるほどね。
うん。なんでまあ、1万円で買えるとは思って、今これ僕がリンク貼ったページのやつは今ちょっと売り切れかな、
うんうん、
になってて、なんでかわかんないですけど、ブラウン公式で販売してるのにもう一個同じ型番のやつが別ページにあるんですよね。
うん、
そっちは前に見た1万3800円で出てるから、
うん、
なんで2個あるのかわかんないんですけど、
うん、
ただそっちも、あ、Amazon のセールの時はそっちでも、1万5000円ぐらいだけど、5000円引きクーポン出てたから、やっぱり1万円だったのか。
なるほど。
うん。だからまあ、セールの時、うまく狙いは、
うんうん、
これだと1万円ぐらいで買えるっぽい感じですね。
なるほどね。
うん。そうそうもう、ね、もうこれ本体だけ買っても多分、Amazon だと8000か9000円ぐらいするんじゃないかな。
うんうん。
なんで、洗浄スタンドが本当にもう1000円、2000円で買える感じになるんで、
うん、うん
うん。うん。まあ、今までね、そういう自動洗浄のやつ使ってなくて、手で洗浄してたよっていう方で、うん、まあ、ちょっと興味あるというって方は、こういう安い時に買ってもらうと、意外と思ってるより安く手に入るっていう。
なるほどね。
うん、わかりましたね。うん。
なら、やっぱりあれ、まあ、自動洗浄ってやっぱ便利でいいんだろうね。
まあ、やっぱ、うん。やっぱね、
うん、
自分で手で掃除するとなると、やっぱ億劫になるから、
まあね、
なるほど、ほったらかしになってると、
うんうんうん、
中に毛が溜まってくると、やっぱ反りも悪くなってくるので、
うんうん
うん、そうするとやっぱこれは楽ですよね。
なるほどね。
うん。なんで、思ったよりブラウンも良かったし、自動洗浄も湯がきやすい割には、小気味よく便利だなと思ってますね。
そうか。
うん。
うん、
いや、もうただただ毛が薄くて良かったなって思うわ。やってらんねえよ、こんな。
いや、それがさ、今思ったんだけどさ、うん、BJ とか昔ね、うん、女の人は大変だね、うん、毎日化粧してとかって言ってたじゃん。うんうんうん、今男の人でもするじゃない化粧、
うんうん、気持ち悪いけどね。
いや、あそこまでやるかどうかは別にしても、うんうんうん、そのちょっと印象を良くしたいぐらいの、分かるか分からないぐらいな微妙なところでの化粧みたいなのをしてる人はかなり多いらしいのよね、
うん
うんうん、にプラス だからその化粧男子さんたちがみんなひげ薄いわけじゃないから、
うん、
こういうのを使ってゴリゴリしないといけない人も当然いるわけでしょ、うんうんうん、今男の人の方がめんどくさいんだって思ったのよ。
そうね、そう考えるとね、
朝の準備が、
うん、
なんか大変だなぁと思って、ひげ、
うん、
剃ってシェーバー洗わんといけんし
そうだね、
ファイバーを買うお金もいるし、うんうん、そして化粧品代もかかるんでしょ、うん、
化粧するとね、
うん、
すごいよね、
大変だね。
なおかつ、あのなんだ、足とか腕とかの体毛が長いけど気にする人は風呂で体剃るわけです、
ね、そうかそうか、すげえな、
すごいよね。いや、こんな時代に生まれた男の人は大変だわ。
うんだね、
うん、
よかったもん、ただただ薄くて、
うちらおっさんおばさんでよかったね
死ぬまでに20万ぐらい得してるかもな。
いや、もっとかもよ。
だって俺前も言ったけど、うん、そのや、あの、ヤマデンとかのレジ前とかに売ってる、その、900円ぐらいのシェーバー、
うん。
うん。
もう6年ぐらい使ってるけど。歯も交換できないけど。それで俺2代目ぐらいだから。
そんなに長く持つんだ。
全然持つよ。あんま最近ちょっと痛えなって感じになってきたけど。痛いけど、まあ、まだ剃れるかって感じだから。ずーっとそれでやっているぐらい、もう、ちょっとしか生えないから。
いや、そう、それがさ、直接お金がかかるその金額も大変だけど、うん、そこに、それを考える時間も、
うん、そうそうそうそうそうそう、それがね、
うん、
次、
うん、
大変だと思う。
こういうのを買わないと、うんうん、買えばはいつ時期に交換だっていう、うんうん、スケジュールも、
うんうん、大変だと思うよ、本当に。
すごいや、うん、
大変だわ。
ねえ、
あ、ちなみに、なんだ、まあ、このブラウンのやつはそのやっぱり洗、なんだ、もうそろそろあの洗浄液がやばいですよってなったら、やっぱりランプでついて。
ああ、教えてくれるんだ。ああ、
そう、
それいい、ね、
やっぱりあの、もう交換時期だとランプで、あの、うんうん、お知らせしてきますよね。うん、
それいいね。
うん、
い
や、その辺はプリンターと一緒ですけど。
まあ、それでも、それでも、今日の買いには、買いに行かなきゃって考えるわけ
ですよ。いや、まあ、あるわけだよ。
まあ、まあね、それかもアマゾンで先に買ったよとか、そんな感じですよね。
大変だ、
う
ん。
そうだよね。そう考えると、本当旅行用とか必要になってくるしね。
ねえ。
そう、旅行用にもう頻繁に出張なり、僕みたいにどっか行ってるときはもうカバンに入れとけやつがいるわけですよ、1個。うん、
いや、毎朝10分以内に化粧をささっと終わらせたい女、うん、にとってはね、
うんうんうんうん、
いやー、今の男の人は本当に大変だなと思う、
うん、で、まあ、なんだ、まあ、体の毛、
うん、
体毛も、うん、何、若い人だと、まあなんだ、まあこれはまた韓流とか韓国関係ないかもしれないけど、やっぱ、うん、当然、腕なり、いろんなところに生えてるよりは、すべすべで生えてない方が清潔感あるわけだから、
うん、
なんとなく社会的な圧力とかわかんないけど、うん、体の毛剃るとか、うん、それこそ僕なんかほっとくと、指の付け根とかも毛生えますからね。
ああ
腕だけじゃなくて。
うん。
うん、腕とかもその辺も剃ってるし、まあ極力すると体中剃ってるけど足もあるから、
うん
うん。うん。で、まあこういう、さっき言ったみたいにシェーバーを風呂に持ち込んで体を剃ってる人もいるし、まあ僕は最近は体は T 字使うの慣れたんで T 字で剃りますけど、
うん、
うん。うん。やったりとかするし、もうそれもめんどくさいなと。
そうだね。
ってなってきたら、10万払って全身出す
もんね。まあまあ、それで10万食らうわけだもんね。大変だな
ぁ。でも10万払って、髭と、 風呂で3日に1回ぐらい体を剃るっていう手間が全部なくなるんなら、
まあそうか、そうだね、
しますよ、
その選択になるね、うん、
そう、まあただ痛いけど、レーザー脱毛すると痛いからさすがに言ってないけど僕は、うん、まあ今の男子たちはそういうこともやってるわけですよ。考えてるわけですよね、
ちょっとするわ。いや、俺なんかさ、うん、あれだもんな、なんでだっけ、これ、うん。冗談で高校時代にすね毛一回剃ったんだよ。
うん。
二度と生えてこないんですけど。
はぁ、なんだそれ。
そのすね毛のね、一部分に、
うん、
昔生えてたんだけど、
うん。
今見ても生えてないから。
はぁ、
あ。二度と生えてこないんだよ、もう
。それはそれでなんか得意体質とかなんかじゃないんですか
何本かは出てるんだけど、そこだけすげえ薄いのよ。未だに。くらい生えないの、なんか。何なんだろうねって思っちゃうな。
毛母細胞が非常に、なんか異常に弱い。
弱いのかもね。だから、ヒゲも、だから、その、一般の人が生えるっていうか、感じではなく、
うん、
鼻の下と顎に、10本ぐらいピューって出てくるのよ。だから、伸ばすわけにもいかないし、
まあね、で、確かにね、
そう、で、その10本を1週間に1回ぐらい剃れば十分だから、
そんな頻度
そんな頻度だよ。マジで。
へぇ、
だから、その、980円のシェーバーがもう6年ぐらい使えるのよ。うん、
そういうことか。
そう。だから、それ以外が生えないから、
うん、
その10本がひたすら伸びていくわけ。っていう変な感じなんだよ。
そうか。
そう。だから、よかったな、ヒゲ生えてなくてってすげえ思うわ。
ああ、それはだいぶ楽ですね。
相当楽だよ。
ですね。
そう、だから10本くらいだから、
うん。
旅行行っても T 字でも十分なのよ。一発でなくなるから、
うん、もう。いや、その10本抜いてしまったらもう二度と生えてこないんじゃないの？
抜いても生えてくるんだよね、この10本は。
いや、その10本一回抜いて、うん。
いや、抜いたこともある。
そしたら8本になってるかもしれないよ、う
ん、いやでもなんか抜いたりすると濃くなるとか言うじゃん。そう、そう、
ね、
そう、それも嫌なんだよね、
うん、
俺はこれで満足してる。まあでもひげ生やしてえなって思った時期もあったんだけどもう絶望的だなこれって思って諦めた俺は。
そうか、生やしたい時は生やせない、
生やせない、一切無理っていう、そんな。だから10分だけがひたすら長くなるから、そのアホの子みたいになっちゃうから。
もうそれはつけひげするしかないから
。そうそう。くらい生えねえんだよな。だから、ほんとそういう意味ではコスト的に得してんなって思った、今。
まあコストの時間もそう
です。うん、大変だわ。正確に合わない、俺、それは。
いや、世間一般的にはこれ普通なんで。
世間の中には正確に合わないけど、しょうがなくやってる人がいっぱいいるん
で。まあ、そういうことだね。うん、大変だね。
そうですよ。うん、
で、こう、ね、1万だとか。
うん。
だから、ヒゲ剃りに1万使うって感覚が、皆無で50年生きてきたから。うん、
1万安い方ですから、ね。
って言うよね。
高いのは6万円台ですよ、ブランド。
びっくりだよ。めちゃめちゃだよ、そんなのって思っちゃうね。
で、この間行ってた、あの、なんだ、丸っこいパナソニックの新しいやつ。
うんうんうん。
あれ、旅行用に買ったら4万ですよ。
まあ、そうだよね。すげえよな、4万って。
セーバーだけでワンセット11万とかになるわけです
よ。すごいね。
そう。そんな感じですよ。
ひっくり返るな
ぁ。うん、そんな感じなんですよ。
そうか、
大変だよ、そう考えると。
あ、でもさ、このシェーバーとかはさ、うん、充電して使うんじゃないの、うん、これって飛行機には乗れるの？
あんと、うん、まあこれバッテリーが外にむき出しになってるわけじゃないんで、
うん、
別に預け入れ荷物に預け入れ、
そうそうそう、あの内蔵してるやつはいいのよ、
うん、
本当、
そうそうそうそう、う
ん、いや、この間なんかあのテレビで見てたらさ、
うん、
コテはダメっていう、
あれ、あの、コテは、う
ん、あれは内臓じゃないの？
あれは、あの、熱を発するから、武器として使えるからダメとか、そういう話じゃないの？
ああ、そうなの。
うん、
へえ、
うん。だと思うよ。
女の子がね、
うん、そうそう、言ってた。俺も見た。
旅行に行くのに、うんうん、これがないと髪巻けないって困ってたから。
うん、預け入れはできるんじゃないですか。
いや、知らない。テレビで、その、なんかインタビューでワンシーン出てただけだから、知らないけど、うん、ああ、そういうことがあるんだ、と思って。
いや、ね、なんかやっぱ固定ダメ、預け入れも無理なんじゃないかな。だから、募集されるってニュースで見た気がする。
うん。
だから、わ、それは大変だな、とは思ったんだよ。
ねえ、食べ先でいちいち毎回買うの、そして捨てて帰るのみたいな話じゃん。
だから巻くな巻くなって思うんだけど、俺なんか。
いや、巻きたい、ね、巻きたい人はいるんだよ、世の中に、ね、うん。
いや、大変だなマジで。
うん、
まあでも、あのね、意外と安くで購入できるっていうので、
まあそうですね、うんうん、意外と1万円台2万円ぐらいからあるみたいなんで、
うん、
うん、であればまあ、うん、ありかなっていう人はぜひちょっと検討してもらえればいいんじゃないかなと。
なるほど、
思いますね。
はい。まあ、うん、ということでですね、今週もこの辺に。来週あたりね、そうなんだよね。うん、まあ、これ今週話題にしようかなと思ったんだけど、うん、何を土地狂ったか、うん、TP リンクがですよ。
うん。
お掃除ロボを出したのよ。
へぇ
ー。
TP リンクが。
うん。
アンカーならまだわかるんだけど。
うん。
うん、
なぜ TP リンクがっていう。ゆくゆくは、お掃除ロボにルーター内蔵させたいのか、こいつら、みたいな。
いや、ほんとだ。
その謎、みたいなの。で、6万ぐらいすんだよね。
高。
ガチ勢のロボ掃除機じゃん、と思って。
へ、
それはメッシュ Wi-Fi の機能とかついてないのかな。
もうわかんないんだよね。だから TP リンク何考えてんだろうって今思ってんだけど。
それあの、お掃除ロボとして動くだけじゃなくて、あの、なんだ、あの、メッシュ Wi-Fi のルーターが入ってて、あの、スマホとか使ってたら自動的に近くに来てくれたらいいじゃないですか。
いいよね。その電波弱いところにこう行ってくれるとかしてくれるといいよ
ね。そうそうそう。
でも、なぜって思ってるから。ちょっとこの辺も調べてね、来週お届けできたらなということで、今週はこの辺にしたいと思います。うん、お届けしたのは BJ と、
コロンと、
タルケンでした。
はい、じゃあまた来週です。